はい、こんばんは。ですね、今日は、久々、99人の最終電車をですね、83人目からやろうかなというふうに思います。レッスン読み、今回実例、103番さんで、明日大学休みなので朝まで気分と。無理。こっち仕事。無理無理。そっちの都合に合わせるとか無理だから。105番さんで、こんばんはと、バウンス。で、イサムさんには珍しくオープニングでガサゴソ音があったねと。ガサゴソ音入ってんだ、これ。ごめんなさいね、これ。今日は、ちょっとチャッチャが始めようと思って、曲もかけてないのは、まあ、そのためで、それでちょっとバタバタしてたっていうのがあって、ごめんなさいね、ガサゴソ音入ってたみたいだよ。困ったもんです。で、99人の最終電車、作井上夢人で、銀座線舞台で、23時56分から24時13分までの最長18話のお話を持ってるやつもいれば、1話で終わるやつもいるんですけど、とりあえず99人、いるとキャラがね。で、現在自分は82人、終了してると。で、83人目を今から読もうかなと思ってるわけですわ。で、画像アップします。はい。でですね、そうだな。今日はですね、てかね、もうね、さすがにね、そこまで読むと、もう似たような話になっちゃう、どうしても。単独の話を持ってるやつがほとんどもういなくなっちゃって、ある集団のその、中の一人っていうのを片っ端から読まなくちゃいけない状態になっちゃってて、そのおかげでですね、似たような話が被るんですけど、だからちょっと期間を置いたりしてるんですけど、今日はですね、24時8分の、新橋駅で武藤薫を、やろうかなというふうに、思います。はい。ではですね、早速、行こうかなというふうに思います。はい。ではですね、早速もうね、あんまり時間がないんでちゃっちゃか、行こうかなというふうに思いますので、この辺でもう自分はですね、まあいいや。じゃあ、読みまーす。24時8分新橋駅で武藤薫、どうぞ。
24時8分新橋駅武藤薫。謎に包まれた真昼の殺人か。カオルはホームを歩きながらそっと唇を噛んだ。いや、真昼の殺人よりも囚人監視の殺人の方がいいかな。
どうやって一本にまとめるつもりなんですか？
前でマリッペが小早川さんに聞いている。
それを考えてるんだ。
小早川さんはそう答えた。まとめることなんてないじゃないと、カオルはクイッと顎を上げた。謎は謎のまま出しちゃえばいいのよ。その方が面白い。
まとまるもんじゃないぜ、どう考えたって。
根本くんがあくび混じりの声で言った。そうそう、まとめることないのよ。全員が足を止め、カオルもそこに立ち止まった。おかしいよね。どうしてこんなに一人一人の証言が違っちゃうの？ウキウキした気持ちをなるべく抑えながら言う。
マリちゃん、もう一度聞くが、あの奥さんはいきなり背後から暴漢が襲ってきたって言ったんだよな。
小早川さんは確認が好きだ。事実関係を何度も何度も確かめる。
そうです。赤い車が止まって、中から大きな男が降りてきて、ご主人の背中を刺して、また車に乗って逃げていったって。
隣で根本くんが首を振った。
ケーキ屋の親父は車の男が背中を刺す前に主人と奥さんの間で言い合いをしていたようだと言ってる。その言い合いのことは奥さんは言ってないんだね。
小早川さんがまたマリッペに確認する。
ええ、いきなりのことだったからわけがわからなかったって。
謎はまだあるじゃないのと、カオルは全員を見回した。見渡した。喫茶店のウェイトレスが見たのは、車の脇から走り込んでいった小柄な男がご主人に後ろからぶつかっていったって。だから彼女はてっきりその小柄な男が刺したんだと思ったって。ふわーっと根本くんが首をした。
どうなってんだ。
ほんと、とカオルはうなずいた。どうなってるんだろう、この事件。
はい、1話終了。声出してどうぞ、うん、
はい。
っていうかね、はい、ずいぶんやっちゃんの声がですね、
はい、
ブレスめちゃくちゃ入ってるってことは、これ相当近づいてる。
いつもスカイプだと、音漏れをしちゃうので、マイクの位置がちょっと違うんですよね。
はい、からずガサゴソガサゴソガサゴソ。
だってこれ耳を変えると、
うん、
多分反響が来ちゃう。反響っていうか、
あ、
音漏れが多分入っちゃうんですよね。
難しいんだ。
多分イサムさんと相性が悪いとかそういうことかな。
あ、そうか。
そうか。なるほど。
そうか。てか、やけにブレスがババババババって入ってるから、あれ、でもこの前やった時と随分違うなと思って。
じゃあ、
寒いかね、きっとね。
こっちがいいのかな。
すっげえ。
すごい、
なんか。ザッザッザッザッザッ
ザッザッって音が聞こえました、今。
今なんかいろいろやってるかもしれないですね。とりあえず、ゲストはですね、やっちゃんとあくび嬢です。こんばんはです。やっちゃんは今なんかいろいろ多分やってるんでしょうけど、今。ちょっと、いろんな人にパパパパって、今日いけるかなーと思って、またね、突発で呼んでみて、それなんとか、やっちゃん OK だってそうで。お、
はい、大丈夫ですか？
お、お、治った治った。
治りました。
随分クリアになった、
これで。
はい。これで。
はい。
オッケー。
あ、よかったです。はい。
で、ザル豆腐の人来たこれとか書いてあるけど。
はい、みんな豆腐は押しすぎですよね。
っていうかね、あとね、やっちゃん、はい、やっちゃんとあくびさんって書いてあるんだけど、とっていうね。
いや、でも、でもここにイサムさんさえ入ってないっていう、その事実の方が大事だと思いますよ。私はまだあくびさんって書きたけど、
ああ、
イサムさんはここに乗ってさえいないっていう。
あー、なるほど。つうか、俺、ジータでやってんのに俺のがねっていうね。
そうそうそう。私とよっちゃんはいいんですよね。こういう扱いでもね。でも、イサムさん、一言も書いてない。
痛いね、俺。
ですね。
熱いね。ジータでやってんのに忘れ去られてるって。っていうかね、新しくね、麻婆豆腐飲みよってきてるんだけど、109
番。次こそね、麻婆豆腐か杏仁豆腐って言おうと思ったのに先に言われちゃった。もうネタを用意してたのにね、ちょっとね、フライング気味ですよね。
あ、そうだったんだ。
そうですよ。そろそろもうザル豆腐じゃないから、もう、ね、
麻婆豆腐。麻婆豆腐。
首をね、こう、強いないとダメかなっていう。
麻婆豆腐はちょっと熱くて飲みたくないな。
麻婆豆腐きついわ。そうか。考えてたんだ。なんとか豆腐で。
そうそうそう。
なるほど。
麻婆豆腐が一番、
ね、
いいかなっていう。
あ、いや、だったら、杏仁豆腐じゃなく、麻婆豆腐、しかも激辛みたいな、そんなイメージがありますね。
真っ赤なやつね。ぐずぐず、ぐずぐずなってるやつね。
すごいド S なイメージが。
イメージじゃなくて、やっちゃんはでもド S なんだよね。あれ？
どうだろう。
どう
ですかね。
そうなの？
って言って。
いろんな面がもちろん。
ああ
。あると思います。そういう面ももちろん。はい。ありますよ、きっと。
ほど。そっか。
あ、そっか。ていうかね、あの、悲しいんだけど、ジータでやってんの110番さんで、ああ、イサムさんか雑音かと思ったと。で、111番さんで、イサムおじさんって誰と、おじさんつってんじゃんって。ねえ。悲しいわ。
ダメですよ。やっちゃんを呼んだ時点でも、イサムさんはかすむと思わないと。
いや、まあ確かにね。
うん。
確かに、確かにかさ、ねえ、もう全然もう俺いなくなっちゃうような感じですけど、存在感なくなって
ね。やっちゃんが出た時点で、イサムさんは雑音だし、私はもうゴミだと、存在レベルじゃないとダメなの。
ゴミって、そこまで、そこまで言え、もう、あまりにもね。
で、やっちゃん好きなので、もうゴミで十分ですと。
ああ、なるほど。まあ、相当前から言ってましたからね。
はい。ねえ、そう。
ああ、ありがとうございます。
そう。ま、憧れの存在的なこと言ってましたから。
そうなんですよ。
そう。
いや、恥ずかしい。はい。
ねえ、っていうか、あくび状ぐらいじゃないのかな、やっちゃん、そう、なんつうのかな。まあ、まあいいか、後で話すか。まあいいや。じゃあ次行くか。時間があんまりないっつうことで、あんまりね、レス読みしたり雑談したりしてると、ちょっと押しちゃうんで、次行っちゃいましょう。うん。社内。はい、じゃあ次の時刻に行きます。はい。じゃあ次の時刻、24時9分で新橋駅で武藤薫。どうぞ。
24時9分、新橋駅、武藤薫。でも、確かなことが一つある。根本くんの言う通りよ、あの奥さん怪しいよね。薫は自分に言い聞かせるように言った。マリッペがすかさずうなずいた。
そう思う。話してるとき、あの奥さんずっとハンカチを手に持ってて、何度も目に当てたりしてたけど、涙なんて一滴も出てなかった。
泣いてるように見せてた？
小早川さんが確認して聞く。マリッペは今度は小早川さんに頷く。
だと思うんだ。なんか臭い演技してるみたいに見えた。
ふーむと小早川さんが顎を撫でた。隣で根本くんがまた首をした。無理はない。彼は平均睡眠時間が3時間だと言っていた。そんなに忙しい仕事をしているのに、時間がないという理由で、今日の取材の援軍に借り出しチーフもチーフだ。睡眠時間3時間なんて、私だったら死んじゃうよ。
ただ。
と、小早川さんが薫に言った。
暴漢の乗っていたという赤い車については、ケーキ屋の親父も喫茶店のウェイトレスも見てるわけだよな。
うん。カオルはうなずいた。その赤い車の脇から小柄な男が走り込んできたって言ったんだから。満足そうにうなずくと、小早川さんは根本くんの方へ目を向ける。はいはいというように根本くんが眠そうな目を開けた。
ケーキ屋の方も赤い車は見てるよ。止まってまたすぐに走り出したってことは親父も言ってた。その親父はウェイトレスの言う小柄な男っていうのを見てはいないのか。見てない。というか親父のいたところからじゃ死角に入ってて見えない。
え、だってと、カオルは小早川さんを見返した。ウェイトレスが嘘を言う必然性なんてないでしょ。小早川さんが肩をすくめる。
奥さんの方はあるよね。
マリッペがカオルに加勢するように言った。
奥さんが嘘をついていると。
小早川さんがマリッペの方へ眉を上げた。
違う？
今の段階では嘘と決めつけるわけにもいかないだろう。
カオルは なんとなく反発したくなって小早川さんを見つめた。でも嘘っぽいじゃん。
じゃあ嘘だとするよな。
小早川さんが聞き返してきた。
本当は小柄な男が旦那を刺したのに嘘をついて赤い車の男が刺したと言った。旦那か。
はい旦那です。
続きどうぞ。
どっちでしょうねこれじゃあ、うん、
だとするとだな、赤い車の男は一体何をしてたんだ。
言われたことが分からなかった。マリッペも同じだったらしい。首をひねりながら小早川さんに言う。
何って。
小早川さんはふうと息を出してほんの少し間を置いた。このあたりが実に小早川さんらしい。どこかもったいをつけたような話し方をする。
車を止めてドアを開けて降りた。しかしすぐにまた乗り込んで走り去った。妙じゃないか。赤い車の男は何の用があって車を止めた。どうしてすぐに走り去った。
カオルはふと考えた。そうか、それもそうか。
説明ならつくじゃないか。
根本くんがちょっとばかりうんざりしたような口調で言った。
そこで起こった殺人にびっくりして逃げ去ったんだよ。関わり合いになりたくなかったからさ。終了。続いてそのまんま24時10分いっちゃいましょう。どうぞ。
24時10分新橋駅、武藤香織。そうだその通りよと香織はうなずいた。根本くん眠たいのにいいこと言う。感心しちゃうな。もしかして根本くんってすごく頭いい。
その推理の根拠は。
小早川さんが根本くんに聞いた。とにかく小早川さんは何もかもはっきりさせたい人なのだ。
根拠？
根本くんは眠そうな顔で笑いながら首を振った。
そんなもんないよ。普通そうだろう。目の前でいきなり暴力沙汰が起こった時に普通の人間はそこから逃げるよ。ただそれだけの話。
うん、とカオルはうなずいた。逃げる逃げる。小早川さんが根本くんとカオルを見比べた。
いや、そうとも言えんのじゃないかな。突発的に目前で殺傷沙汰が起こった場合、ある人間はその争いを止めようとする。別の人間は周囲の人間に危険を知らせる。またある人間は警察に知らせようとする。もちろん逃げ出す人間もいるだろう。
そこにマリッペが口を挟んだ。
だからその人は逃げ出したのよ。
そうそうとカオルもうなずいた。だけどさすがに小早川さんはそれだけでは参らなかった。
いや
とポーズを作りながらゆっくりと首を振る。
まだ全ての場合を挙げてない。思うにそういう場合一番多いのは何もせずにその場に立って見ているというんじゃないかな。
驚いてカオルは小早川さんを凝視した。立って見てる？目の前で殺人が起こってて？聞き返すと小早川さんは
うん
とうなずいた。
いいか、その赤い車の男が事件と無関係なら、そこで起こった殺人事件は予期しなかった突発的な事態だろう。
小早川さんの言おうとしていることがもう一つよくわからなかった。そうよ、それが
普通信じられるか。 この世界一安全だと言われている日本で目の前で殺人が起こってそれが現実のことだとすぐに信じられるか。
え、だって
大半の人間は目の前で起こったことが信じられず、とっさの判断もつかず、体が硬直してその場に呆然と立ち尽くしてしまうというのが普通なんじゃないかな。
ちょっと、香織は言い返す言葉を探した。探したけれど、見つからなかった。まあもちろん、私なんかはそうかもしれない。突然目の前で人殺しが起こったら、呆然としてというよりも、恐怖で体がすくんでしまうかもしれないから。でも、
普通かな？
マリッペがクイッと首をひねりながら言う。
私は逃げ出すのが普通だと思うな。危険回避行動？心理学用語はよく知らないけど、とにかく自分の安全を守るっていうのは本能だし、目の前でとんでもないことが起こったら、大体みんな逃げ出すよ。
そうそうそう、その通り、と、カオルは大きくうなずいた。逃げる、絶対そうよね、逃げる。ふらふらと根本くんが首を振った。
いや。
と、小早川さんに言った途端、ふわーっと大きなあくびをした。その顔がちょっと面白かった。
あのさ、呆然と突っ立ってる奴もいるだろうし、泣き出す奴もいるだろうし、もしかしたら笑い出しちゃうのだっているかもしんないけど、そういうことじゃないわけでしょ？
小早川さんは腕を胸の前で組み、ちょっと眉を寄せた。
どういうことだ？
聞き返されて、根本くんがため息をついた。
現実は真っ赤な車の野郎はそのままそこを立ち去ったってことですよ。どんな反応をする奴が何パーセントかってのはそれこそ心理学者に任せとけばいい。そいつはそこから車で走り去ったわけ。喧嘩を止めに入ったんじゃないし、警察に知らせもしなかったし、ぼーっと突っ立ったんでもなかった。とにかく奴は走り去ったわけなのよ。だから根拠なんてないけど、多分びっくりして逃げたんだろうってこと、そんだけ。
まったく、完全に申し分なくその通り。現実が物語る真実。カオルは、ちょっといいフレーズじゃん、と、自分の言葉に満足した。
はい。てかもう、レス読みがもう、嫌です。
なんだろう。
レス読み、112番さんで、イサキューさん、かわいいよ、イサキューさんと。数字間違えてんだろ、数字を。しかも顔、
気づきませんでした。
しかも顔文字、しかも顔文字ももう全然やる気ねえし。もう名前間違えてるしさ。
イサムさん。イサクさん、イサクさんですよ。
ねえ。
誰だと。
しょうがないからおじさん言っといてあげるよっていう、そういう感じでいいですね。
うん、はい、ザクさん、はい、ザクさんっていう名前も間違えてるのにね。で、113番さんで、イサムさんのラジオ聞きながら寝ようと試みたが無理だったと。これは、これはちょっと難しいんじゃない。で、114番さんで、おじさんおじさんと、もう全然やる気ないもん。適当に手振っとけぐらいのトーンだもん、この顔持ち。全然、なんかしょうがなく振らされてるっていうね、この、はいはいはいはい、みたいな。
的には次のレスがすごく好きですね。
115番さんで、931おじさんファイトと。もう意味がわかんねえもん
ね。いやいやいや、あんたこれは、臭いおじさんファイトじゃないですかね。
臭いか。
あれ、人が出ると。
だってもう数字めちゃくちゃだもんね。数字めちゃくちゃだし、おじさんだし、もう、この、やること、もうなんだろうこれ。116番さんも931って書いてあるしね、もう。へこむわー。ジータでやってんのに全くね、今いいんだ、いいんだ。レッスンしてくれるだけありがたいし。ね。じゃ、そのまんまね、もう、 次行きますよ。悲しいな。
はい。
ね、やっちゃんももともとは数字のね、あれからだったんだけども。
はい。
それとはね、全く違うこの扱い。
え、やっちゃんのやは、数字から来てるんだ。
はい。もともと893でテストをお願ってたら時に、893っていうナンバーだったので、
ヤクザのや、
と、どっお前か知らないと、お前はヤクザちゃんだって言われて。
あれ知らんかった
の？どこ
で？てか二人とも音飛んでんな。
この割りっぱ、すごいヤクザとか、やっぱすごいね、やっちゃんと思ってたんだけど、たまたま893だったんだ。
そうです、そうです。なので、893なんですよね。
そうそうそう。
でも、やっちゃんにぴったりの番号でよかったね。
ぴったり？
ぴったり。が、こう、ね。なんか、なんとなく、ヤクザでもいいかなっていう感じの。うんうん。
いいのか。いいのか。よくわかんないけど。
やっちゃんなら許されるっていうかね。
そうなん
だ。やっちゃんなら許す。
あ、許す？あ、
許す。
そういうことか。
はい。
うん、てか、117番さんがすごいプチプチ言ってたけど、今ね、だから2人がガーって入った時に、プチプチプチプチ言ってたから、珍しいなと思って。
あ、
そう、飛びまくり。118番さんが飛びまくりって言ってたから、飛びまくってる。
え、うん、そっか。すいません、すいません。
片方ずつ喋ってる時は大丈夫なんだけど、被った時にすごい飛んでた、今。
そっか。
両方とも飛んでて、何言ってるか分かんなかった、ちょっと。ちょっと聞きづらかったかな。で、119番さんで、ね、今日はあくび嬢テンション高いねと。まあね、やっちゃんとやるということで。
そうです、そうです。あの、好きな人と話すとやっぱりテンション高くなるわけですよ。
そうそうそう。テンション高めで。
はい、ありがとうございます。そう言われると緊張しちゃう。
緊張？あくびが緊張しないかんね。
はい、
俺もあくびも緊張しないから、やっちゃんも緊張しないでほしいんだけどな。
うん、リラックス、リラックス。
うん、うん、うん。
そうそうそう。うちはなんかすごい適当にやるからね、なんかね。
そうですね。
そうそうそう。だからね、やっちゃんも普通に、自然体でやってくれればと思うんですけど。
自然体で。
自然体で。
はい。じゃあ、次行きましょうか。ん？
ね。ん？イカムさんをいじってくださいと。
俺をいじってください？
うん。
あんまりね、いじりキャラではないですからね。
そうですね。
自分はいじられキャラでありますけども、だいたいリスナーさんの方にバーってやられるっていうね、あれですか。じゃあですね、11、12、13で残り3話あって、残り30分くらいしかないから、行きましょう。
よし。
はい、24時11分、どうぞ。
24時11分、新橋駅、武藤薫。時々私っていいフレーズ思いついちゃうのよね。これって何？才能？とか言って。
どうやら君たちはみんな奥さんが怪しいという意見で一致してるみたいだな。
小早川さんがみんなを見回しながら言った。そう、多数決だと勝ちね。
意見っていうより、誰が見たって怪しいよ。
マリッペがスラッと答えた。カオルも大賛成の意を表して懐く。
奥さんは嘘をついているというわけだ。
確認好きな小早川さんは、それでも食い下がる。なかなか根性が座っているというか、諦めが悪いっていうか。
小早川さんはそう思わないの？
マリッペの反撃。
思うも思わないもないよ。今の時点で先入観を持ちたくないってだけのことだ。奥さんが嘘をついている可能性はあるが、断言できるほどのものじゃない。
マリッペはカオルの方へ顔を向けてきた。
断言したっていいと思うけどな。
いい、断言しましょうと、カオルはうなずいた。いきなり根本くんが笑い出した。え？と思って根本くんを見る。まだ笑ってる。あくびしながら笑うというのもなかなか常人ではない。 なんか知らないが尊敬に値する。
いやなんというか面白いね。
笑ったことを悪いと思ったのか、根本くんは言い訳のように笑ったが、その時ホームにアナウンスが流れた。2番線に電車が参ります。参ります。電車浅草行きの最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。2番線まもなく電車が参ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。根本くんはこうしてじっくり見るとなかなかかっこいい。顎にポツポツとヒゲが顔を出してる。そのヒゲも多分触るとジョリジョリしていいのではと思う。何が面白いの？聞くと根本くんは首を振りながらまた照れたように笑う。
なんていうのかな、この小早川先生とお二人の噛み合わなさがなんとも心地よく面白いよ。
確かに噛み合ってないわね。心地いいかどうかはちょっとわかんないけど、でもそのセンスっていただき。
からかってんの？
マリッペがちょっとカッチンときたような声で聞き返した。
からかってない、からかってない。
根本くんは笑いながらマリッペに首を振る。
先生が嘘をついていると言うなら裏を取らなきゃダメだって方向へ持っていこうとしているのに、二人は断言しちゃえばいいってところで意気投合してるし。
おやと、カオルは根本くんを見返した。根本くんの肘のあたりをちょんちょんと叩いて、カオルは聞いた。ねえねえねえ、根本くん、根本さんは奥さんが怪しいと思ってるわけでしょ？
思ってるよ。思ってるけど、それはなんか変だよなってことであってさ、もともとたった一日の取材で断言できることなんて警察の発表ぐらい。いや、警察の発表だって時々怪しかったりするけどね。とにかく、断言しちゃえば面白いけど、それだと俺たちがやる仕事がなくなっちゃうよ。
そんなもんだろうか。根本くんが言うなら、そうなのかもしれない。思いながら首をひねったとき、電車がホームに入ってきた。目の前でドアが開き、それを待っていたかのように客が飛び出してくる。新橋でございます。浅草行き最終電車です。2番線、浅草行きの最終電車でございます。マリッペと並んでドアをくぐり、客の少ない車内を見回した。空いてる空いてる、言いながらカオルはシートに腰を下ろした。隣にマリッペが座る。ひょいと見上げるとマリッペの向こうが空いているのに、根本くんは両手で釣り革につかまって立っていた。根本さん、疲れてるんだったら座ればいいのに、言うと、微笑みながら根本くんは小さく首を振った。
座ったら寝ちまいそうだ。
カオルちゃんに膝枕してもらって寝ちゃえばいいじゃん。
隣でマリッペが平然と言う。なんてことを、と思いながら、カオルはキャハハッと笑い声を上げた。私の太もも、お肉がいっぱいついてるから気持ちいいかも。と言って、ちょっぴり恥ずかしくなった。こうなったら笑うしかない。根本くんを、膝枕、くい、なんとなく、膝枕したところを想像して、カオルは耳を赤くする。いやー、照れますなー、こういうのは。なんとなく根本くんの顔が見づらくなった。だってさ、膝枕なんてしてあげたら、そりゃ行くとこまで行っちゃうってことでしょ。うわぁ、困ったな。そんなのって困りますよ、私としては。根本くんが自分を見つめてるのを感じた。見てる？ 嘘なんで見てるの？やだ、困っちゃうよ。電車が動き出した瞬間、左手で何か大きな音がした。見ると、なんと男の人が床にぶっ倒れている。それも、うつ伏せに、もろべたっと、顔を床にへばりつかせて。
何？どうしたの？
隣でマリッペが聞いた。男の人がむっくりと起き上がり、何事もなかったように澄ました顔で立ったのを見て、思わずカオルは吹き出した。
悪いわよ。
そう言ったマリッペの声も、笑いで震えている。お腹の皮がひくひくと波打っていた。
ほい。そのまま続けていこう。24時12分、どうぞ。
24時12分、新橋、銀座、武藤薫。なんていうか、完膚なくま、なきまでに、ダサくない？あの人。必死で耐えていても、必死でこらえていても、後から笑いがこみ上げてくる。助けてって叫びたいぐらいだ。
小早川、あのさ。
と、根本くんが眠そうな声で言った。
提案があるんだけど、いいかな。
二人の男たちは、相変わらず釣り革につかまって立っている。空いてる席がないってわけじゃない。でも、立っている。
ちょっと休んで、また明日ってことにしないか？
根本くんの提案というのは、至極ごもっともだった。
ああ。
と、小早川さんがうなずいた。
俺明日、あの奥さんの周辺を歩き回ってみるからさ、怪しいの怪しくないのはそれからでもいいでしょ。
そりゃそうだよね。根本くんちゃんと寝なきゃ。奥さんのことなんて、明日でも明後日でもいいんだから。って、そんな悠長なこともしてられないんだろうけど。
あ、私も行く。
と、マリッペが言って、カオルは顔を上げた。私も！と言ったし、途端、根本くんが吹き出した。なんで？カオルは根本くんに聞き返した。私が行くのって、おかしい？ちょっと不満だった。根本くんを見つめると、笑いながらいやいやと首を振った。
二人も三人もいらないよ。遠足に行くんじゃないんだから。マリちゃんかカオルちゃんに任せてもいいけどね。
任せてもらうっていうより、と、カオルは思った。一度、根本くんの取材を生で見てみたかったのに。
いや、奥さんの周辺は根本にやってもらうのがいい。
小早川さんが言って、カオルは、そちらへ目を向けた。
何それ？
と、マリッペがつっかかるように言う。
どうして根本くんなの？今日あの奥さんを取材したのは私じゃないの。なんで私じゃダメなの？もちろん根本くんがダメってわけじゃないわよ。根本くんが優秀なのはよく知ってるから。でもどうして私じゃダメなの？
小早川さんは、肩をすくめるようにして眉を上げた。なんとなく小早川さんの言いたいこともわかるような気がするけど、マリッペが文句を言うのは当然だ。ちょっと見下されてるような気がするし、マリッペは私だってそんないい加減な仕事してるわけじゃない。でも小早川さんはさらにマリッペを怒らせるようなことを言った。
取材はなるべく先入観を排してやった方がいいからさ。
マリッペのムッとした表情が、その顔を見なくても想像できた。
待ってよ。私は先入観で取材するっていうの？
さあ、君の場合、奥さんが怪しいということを立証するものがないかって目で歩き回る可能性が高いと思うからさ。気持ちがそっち側へ向いていると、重大な反証を見逃してしまう可能性もある。
反証。カオルは口の中でつぶやいてみた。反証って、つまり、あの奥さんの言っていることが正しいって証明するようなものが、どこかにあるってこと？逆に言うと、ケーキ屋さんやウェイトレスが嘘をついているとか、嘘をついているとか、そういうことになっちゃうわけ。そんなものあるんだろうか。
ずいぶん失礼ね、それ。人のこと何だと思ってるの？
マリッペが当然の抗議をした。でも、小早川さんは涼しい顔をしてマリッペを見返している。
いや、あのさ、俺だってわからんぜ。
根本くんがあくびをしながら小早川さんに言う。
わからんとは。先入観の有無なんて人間だからね、誰だって多少の先入観はあるよ。反証材料が欲しいならむしろ敵人はお前さんなんじゃないか。まあお前さんにだって何かしらの先入観はあると思うけどね。
そうだそうだとカオルはうなずいた。でも小早川さんはその根本くんに笑顔で答える。
いや、そういう先入観の話じゃないさ。
小早川さんが言うのを根本くんは首を振って遮った。
マリちゃんと俺の先入観に大した違いはないよ。今日仕入れた材料はこの4人とも同じものを持ってるんだからさ。俺がやるにしても今日の取材で得たものを足がかりにしてかかるしか方法はない。無論そうだ、そういうことじゃなくて、いや
と根本くんは首を振った。
同じだよ。マリちゃんは別に何が何でもあの奥さんを火炙りにしてやろうなんて考えてるわけじゃない。
その通りよとカオルは根本くんを見上げた。眠くてしょうがないのにちゃんとわかってるんだからすごいな。やっぱり根本くんっていい感じだな。
マリちゃんは怪しいって言ってるだけだ
と根本くんは続けた。
つまり取材に一つの方向の可能性を持ってるってことだよ。被害者であるはずの奥さんが他の証言者たちとは明らかに矛盾してることを喋ってるんだから、変だと思うのが普通の感覚だろう。そしてお前さんだってそれは感じてる。4人とも感じてることだ。その感じたものをどう処理するかってことがそれぞれ違うだけだ。どの処理が正しいかなんてことはたった1日の取材じゃ判断できねえだろう。まあ明日続いて調べてみてさ、その結果をまた持ち寄って検討すればいいわけでしょう。
そうそう。カオルはパチパチと手を叩きながらうなずいた。その途端、車内にアナウンスが響いた。まもなく銀座です。日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。ふわーっと、また根本くんがあくびをした。なんだか、あくびのしすぎで顎が外れちゃったりしないだろうかと心配になった。一番いいのはさ、と、カオルは根本くんを見上げながら言った。根本くんには、ちゃんと睡眠時間を確保してあげることだと思う。
おう、サンキュ
ー。と、根本くんが笑いながら、カオルの方に手を差し出した。根本くんと握手すると、そのひんやりした手のひらの感触が、なんとなく嬉しかった。なんだか決まりが、ちょっぴり決まりが悪かった。照れてしまった。
ほい。レッツ読み120番さん、ジータの方、コラボってたのか。今来たから最初の方を聞き逃した畜生と。まあ、ファイルバンクの方にはアップしてよろしいでしょうかと。いい？
あ、はい。大丈夫です。
99人の、はい、いつものフォルダーの方にファイルバンク、アップしたいと思うので、はい、聞き逃した 方で、その聞きたいなと思う方は、そちらの方を落として聞いていただければと、いうふうに思います。つうことで、続きこれが最後ですね、はい。
あ、ワシントンクラブに行ってもいいですか。
あれあれあれ始まる前にあれまあいいですけどね。
イサムさんの雑談を聞きたいと思うので、はい、ワシントンクラブ行ってきます。
雑談を聞きたいと思うのでって俺別、
はい、さよなら、
さよならとか言ってるし、別に雑談つったってのは今日別に、うん、だって特に何もねえぞ別に。なんつうんですかね、自分ですね、結構通販を使うんですよ、ネット通販。前に、言っていた、まあ、やっちゃん知ってるからわからないけども、ハンバーグ話をしたりとかですね。
ハンバーグ、
ヤフーの、
ネット通販でですか？
ヤフーで、お取り寄せグルメっていうのがあるんですわ。
あ、
知ってる、はい、それで、お肉部門1位で、これ、もう何度も聞いてる人はいると思うんだけど、自分の配信聞いてる人はずっとね、お取り寄せグルメっていうので、カノコっていう、近江牛使った、ハンバーグがですね、一つ470円ぐらいで、しかも、ものすごいその人気のやつで、なんか3連パーとか書いてあるやつ、その、もう何万個っていう形で売ってるっていうね、やつを、これ食いてえわと思って、1個470円で、そんな食えんだったらいいわと思って、頼んでみたんですわ。家族分頼んで、うん。で、食ったらね、うまかった。
どれぐらいの大きさなんですか？
400
円で。
ていうかね、自分の拳よりは大きいね。十分ね、その、なんつうの？食べて満足できる量？あって、それで、網油で包んであるんだけど、それで、
網油？そうそう、すごいですね。
それで、なんで包んであるかっていうと、まあ、当然、味逃がさないっていうのもあるんだけど、崩れちゃうぐらい柔らかいの。てか、初めて食べた柔らかさっつうか、何この柔らかさっていうぐらい、すごい柔らかくて、自分はうまかったんで、また頼もうかなと思ってるけど、そうそうそう。もしね、興味があれば、やっちゃんも頼んでみればと思うんですけどね。網油は食うときに取っちゃってもいいんですけど。
あれって、私、かかってるの食べたことないんですけど、取るもんなんですか？
いや、なんつうの、油がね、ちょっと、まあ、
苦手な人は、
そういうのとか、まあ、太るからとかさ、そういうので、取る人いたりするんです。自分はまあ、そのまま食いましたけど。そう。みんなでね、食べて、うーわ、口の中で、てかこれ歯いらねえわっていう、そう、歯いらねえなっていうぐらい、柔らかくてね。なんつうのかな、機械で切ってるんじゃなくて手で切ってんのよね、肉、確か。だから、
手ごね。
そうそうそうそうそう。
あれですか、ひき肉を機械じゃなくて、ナイフでこう、トントントントントントンみたいな。
そういうのやってるから、ものすごいその、ふわーっと広がる感じになるんですよ。それでかなり食った感じで、1個470円だから、下手なレストラン行くよりこっちの方がいいじゃんと思って。ちゃんとなんつうの、ハンバーグソースもついてくるんです
わ。あ、ついてくるんですか？
そうそうそう
そう。今ちょっと聞こうかと。ソースもついてくる
んですか？そう、それでね、その、焼き方とかもちゃんと書いてあって、紙、すごい丁寧で、いつも、お買い上げありがとうございますみたいな、その手書きのね、手紙とかついてくる。
へぇ
ー。そう、ちゃんとやってんなと思って。
お肉屋さんなんですか？
うん、なんかいろんなね、そう、近江牛のね、なんかやってんの。そう、それを買ったりとかですね、この前はですね、多分それも知ってるかどうか知りませんけども、スイーツの方の今度2位の方、スイーツ部門の2位の方で、生チーズケーキと生チョコケーキっていうのを、頼みまして。
とって何ですか？セットなんですか？
セットで、しかもパンプキンプリンもついてくると。それでまあ3000円くらいなんですけど。自分その甘いもの好きなんで、結構。頼んで、見たら、1位のはシュークリームで、シュークリームあんまり自分はものすごい好きだっていうあれではないから、ちょっとそっちの2位の方にそそられて、頼んでみたら、うんめーっていう、なんつうかな、あんまりしつこくない甘さを抑えた生クリームが乗ってる濃いチーズケーキと濃いチョコケーキなんですけど、止まらないっていうね、気をつけないとピザるっていう、ような感じ。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
ピザリマスク食べてたら。
え？
ピザリって言ったんですよ。
ピザリマス？だから抑えてるの最近。ちょっとラッシュで行っちゃったからさ。それリスナーさんにジータの方でそういう話をしてた時に、そのなんつ教えてもらった、そば屋、
うん、
自分トロロが好きだっていう話したら、そば屋のこの自然薯そばがっていう話があって、実際俺そこに行ったりしましたからね、箱根湯本駅から近くにあるやつ。
私そこ行ったことありますよ。
あ、マジで？初原さん？
うん。
あ、そうなんだ。自分
新館じゃない方。ん？
自分両方行きましたからね、一回で。
前の私もトロロ大好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
山かけそばとか。
あ
そこの好きです、好きです。
そうそうそう、うん、それでそのまず自分新館行って、その山かけ食って、しかも一人で行ったからね俺ね。携帯でパシャパシャ撮りながらね。
うわ、
そのタイミング合わなくてさ、他の人、だ いやと思って、とりあえず行かなきゃと思って、その話もできるしと思って行って、でその後その本館の方行って、その蕎麦屋のカレーナンバーはうまいはずだと思って、なんで山掛け2回食ってもしょうがないから、カレーナンバーね、頼んで食いましたよ。
あー、うん、2杯食べたんだ。
そうだよ。
すごいね。
てかね、少なかったよ、俺からしたら。
う
ん。なんつうのかな。いや、少なかったよ。多分あくびも2杯行くぞ。
そうか。いや、でも2杯か。そばね。そばならいけるかな。
うん、だって、本当に少なかったもんだって。あと、朝抜いたのが効いたのかもしれないけど。
朝抜いてたら、ねえ。なるほどね。
そうそうそう。それで、ね。てか、びっくりしてたけどね。本館行って、一発目こいつ何頼むかなと思ったら、カレーナンバーって言ったからね。あ、そうなんすかみたいなね。俺はもう、新館で食ってっからっていうね。一度食ってきたんだよっていうの言いたかったけど、うん、それで食べましたよ。そう、しかもね、恥ずかしながら、ちゃんとね、携帯取んないとあれだと思ったから、取ってましたからね、一人でね。そう、これ報告しなきゃなんねえと思って、画像取んなきゃと思って、携帯でパシャって撮ってたら、周りに、おこいつなんだみたいなね。
ひそひそ、あの人カレーナンバー、ひそひそみたいな。
そうそうそう。でも
しかも写真撮ってる人
もそうそうそう。でも俺これ何もなしで帰っちゃったらしょうがないから、これ証拠撮んねえぞと思って。
そうですよね。
撮って、それで行きましたからね。
はぁ、
うん、それでね、そう。最近ね、だからネットの通販をいろいろ利用してますね。そう。やっぱりそのなんつうの、遠く、あんまり近場にないところで、やっぱりいいお店のね、やつとかすぐそうやって、買えるっていうのがあるから、うん、だから有効利用ということで、
うんうんうん、
うん、そうだからね、最近ちょこちょこ見たりとかしてますね、いろいろ、
うんうん、
そうですね、あんまり使いませんかね、二人とも。
いや結構買うけど、うん、ヤフーのそのなんだろう、
お取り寄せ？
ランキングなんとかっていうのは。買ったことがなくて、それよりも知り合いが、
うん、
もしくは自分がよく行く、こう、グルマンなブログの持ち主の人は、ここは良かったよって勧められれば、あれしますね。うんうん。
やっちゃうのがあんまり使えませんから、
うん、私、全然、ネットショッピングは全くしない派です。
あ、そうか。
はい。
そう。
うん。
自分でちゃんと触ってとか、なんつうの、行ってとか、して決めるっ
ていう、うん。ですね。うん、
ああ、なるほど。そうか。俺の場合な、めんどくさがり屋なのもあんのかもしれないけど。うん、だって、遠くだとね。
と美味しいケーキ屋さんとかをなんか知ってそうなイメージがある。
ああ。なるほど。
そう、本当に、こう、やっちゃんがおすすめのところを教えてもらったらいけるね。いけるね。やっちゃんのおすすめのケーキ屋さんは？
おすすめのケーキ屋さん、でもあんまり、
あんまりさ、あれなん
だよ、あんまり具体的なこと言うとあれだったんですよね。
なんか
具体的なこと言ったらいろいろ出ちゃうよ、だってそっから。
あ、そうだね、うん、それはまた別でね、
うんうんうん。
ごめん。
なんか、ケーキか。
ケーキはね、そうだね。
なんか美味しいのあったかな。
美味しいのね。
うん。
個人的にはこう、外見はとにかくすごいいつも惹かれるのは、
うん、
横浜高島屋の、
うんうん、
言ってる、グラマシーニューヨークがとても好きですね。
うん
うん、はいはいはい。デパ地下によく入ってますよね。
そう、ものすごく、ね、ビジュアル的に美しい。
うん、
うん。
ほうほうほう。
でも、何回か食べたけど確かにまあ、美味しい方だと思う。
うんうんうん。
うん、
なるほど。
行けばいいと思うよ。
え？
イサムさんもこう帰りに行けばいいと思うよ。横浜に寄ることがあれば。
寄って、それを買いに。あ、男は買うのか。
いや、でも男の人も結構買ってるよ。
あ、そうなんだ。
気にすることないです。うん。いっぱいいますよ。
ねえ。
うん。
本当に結構買ってる。
なるほど。
に問わず。
そうか。
うん。
なら、まあ、行くかもしれないね。わかんない。わかんないけど。
直線ですね。大丈夫ですか？
え？
節制しないと。
そうなんだよ。だって俺、ロールケーキもなんか勧められてさ、もう、
あ
ここの
ロールケーキ。
うん。
なん
かフルーツが入ってるロールケーキも、ここおい、これ美味しいんで頼んでみてくださいみたいな。ありました、
ね。でもあそこも知ってる。あそこは有名だよ。
あそこ超有名。
あの、知る人ぞ知るで、私、いっぱいに前進められたことがあって、
そう、自分ね、なんかテレビで聞いたような気がするんだよな、なんか。違ったかな
あ、知ってるかな、仙台のね、うん、宮城県の仙台の、うん、なんだっ
け、立花だっけな、
ただ
っけな。
フルーツ板垣っていうお店があって。
あ、板垣か。
うん、そうそうそう。銀座の千引屋みたいな感じ。うん。そこのフルーツロールケーキがとっても美味しいです。
そう、それでね、うん、勧められて、それもネット通販なんだけど、そう、どうですかみたいなね、ありましたよ。うん、これも食ってたら俺どうなっちゃうんだろうと思って、結構いろいろね、そうそうそう。今度だってな、スープカレーも通販で頼もうかなと思ってたりしますからね、自分。冷凍のやつね、
すごいな。
そう、だから、仕事でね、そのあんまり、時間がね、取れない時に、そうやって、帰ってきたら来てるみたいなね。で、やったみたいな。ストレス発散みたいな。てか最近ね、そういう風な感じなんで、自分。そう、だから、うん。てか、二人とも溜まってると、ものすごい、本当に俺一人の雑談になっちゃってね、あれなんだけど。はい。まあそういう感じなんでね。だからそうだな。だから服とかも俺ネット通販で買ったりしますからね。
あー、服、
うん、
服はでも合わせないと、
うん、
いいよね、やっちゃん、
うん、ですね。絶対試着をしないと不安ですね。
あー、
特に下は。
あー、
うん、
同じお店でもその、
うん、
なんかサイズも違ったりするよね。
うん、うん、あります、あります。
あるの、これいけ、うん、これでって思って買って、太った？って思うと、いや、そんなことはないっていうことがあるんですよ。
ああ、なるほど。いや、つかね、そう。そういうのもね、ありますからね、自分の場合最近。あ、やべ、そっちだ。で、ちょっと、やべえな、押してるな。ちょっと、レス読みは、てかね、ゲストに喋る隙も与えないほどにダブルおっさんバロスって書いてあるけど、ごめんなさい。ごめんなさい、もうダメだ。ゲスト呼んでんのにゲストに喋らせねっていうね。遮るっていうね。そう、ごめんなさいね。てか、そう、だからどうやって振ったらいいかなってのがあって、どうしても自分が喋っちゃうんだよね。うん。ごめんなさいね。じゃあ、ちょっとやばいんで、次行っちゃいましょう、最後。うん。20時13分。どうぞ。
24時13分、新橋銀座駅、武藤薫。照れを紛らわせようと、薫は前に立っている根本くんを見上げてた。根本くんってさ、言うと薫に目を向けてきた。笑いがほっぺたのあたりに残っている。まっすぐに見つめられると、 ちょっとくすぐったい。根本くんって、自分の部屋に帰って寝るって、あるの？
あるよ、そりゃ。
と、根本くんは困ったような笑顔になっていった。
一月に三日ぐらいは帰って寝てる。
びっくりしてしまった。一月に三日？まあね、というように、根本くんはうなずいた。
アパートだよね、根本くんって。
マリッペが横で言う。
家賃もったいなくない？
ああ、ほんとだ、と、カオルもマリッペに同感した。根本くんはうなずきながら、
俺もそう思う。
と、顔をしかめてみせた。
実質は十分の一しか使ってないんだから、家賃も十分の一にしてもらえればいいんだけどな。
ルームメイトかなんか見つけて、住むっていうのは？
そう言ってマリッペは、カオルの方に目を向けてきた。同意を求められたのかと思ったが、マリッペは突然とんでもないことを言った。
カオルちゃんとかさ、
思わず喉に何かが引っかかったような声を上げてしまった。バカ、何よそれ。マリッペの肩を押しながら、カオルは笑いこけた。何言ってんのよ。びっくりするな。なんて私なのよ、もう。
だって、カオルちゃんだって一人暮らしなんだし、ちょうどいいじゃない。ねえ、根本くん。
と、マリッペはとてもしつこい。そしてなんと根本くんまでが。
願ってもないね。膝枕付きだったらさらに嬉しい。
なんぞと抜かしたのだ。カオルはペチペチとマリッペを引っ叩きながら、自分がとんでもなく真っ赤になっているのを意識した。なんだかめちゃくちゃに恥ずかしかった。やばすぎる。なんというか、こういうのは、とってもとっても苦手なのだ。マリッペの野郎は覚えてるよな。まともに根本くんの顔が見れなくなっちゃったじゃないか。もうどうしてくれんのよ。ダメなんだよな、ほんとこういうのは。さらりと笑いながらかわしてやれなくちゃいけないんだろうけど、あたしってまるでダメだ。みっともないったらありゃしない。根本くんが、
願ってもないね。
って言ったのは、もちろん冗談だ。マリッペが私をからかっているのに乗っかってきただけのことだ。そんなことはよくわかってる。なのに、なんでこんなだらしない答えしかできないのよ。ダメじゃん。なんか、やばいな。ふと気がつくと、いつの間にか電車が止まっていた。銀座だ、銀座。
そういえば、
と頭の上で小早川さんが言った。
根本の浮いた話って聞いたことないな。
根本くんが笑い声を上げたが、彼らの方へ目を上げられない。
聞いたことなんかあるわけないだろう。そもそも影も形もないんだからさ。ずっとか。彼女作ってるような時間を誰かが回してくれるといいけどな。なるほどね。
男ども二人の会話を聞きながら、カオルはなるべく気づかれないように深呼吸を二回やった。
女が嫌いってことじゃないでしょ？
隣でマリッペがまた余計なことを聞いている。
女は好きだよ。別に公言することもないだろうけど。
根本くんがさらりと受け流した。カオルは、えいっと意を決して顔を上げた。理想が高いんだよね、根本くんの場合、きっと。と言うと、小早川さんが顔を振った。
もう理想云々を言ってる場合じゃないだろう。男も30超えてきたら。
なんだかわからないが、小早川さんの言葉にはトゲがある。 ひどいな。年齢なんて関係ないじゃないですか。根本くんみたいないい男だったら。そう言った途端、マリッペが、
わぁ
と声を上げた。
白状した。カオルちゃんが白状した。
などとからかうように言う。
やっぱりもうカオルちゃん、根本くんの部屋に押しかけるしかないわよ。
え?なんだか、自分が動物園のアシカになったような気がした。
やっちゃう。
ん?え?何ですか?
ん?あくび。何?
何?
意味がわかんないぞ。なぜあくび止めた?
何?
なんであくび止めたんだ?え?ああ、そうなの。
ああ、なるほど。
一瞬びっくりしましたよ。てか変なとこで止まったな、おい。だから止まっちゃったよ。止まっちゃった。
あくびさんが。
何が落ちたかというとですね、突然のあくびが、音が聞こえなくなったと。だから再起動してくるっていう風に言ってます。びっくりしましたよ、突然何言ってんのかと。
すごいハプニングが。
さすがにね、あくびのそのパソコンは本当にね、ポツコンなんで、ポンコツなんで、CPU がペンツーっていうね。
ペンツすごいですね。
よくスカイプできてるなと思うんだけど。そう。
すごい。
そう、だから。
超ごめん、私、本当に普通だな。
そう、だから早く帰ろと。ねえ。またかって書いてあるしね。127番さんでね。128番さんが、イサムさんのあくびが壊すって書いてあるけど。いやいやいや。わざとそういうトーンで言っただけですけどね。別に自分は怒るのは別に、しませんから。つうか、普通にね、びっくりしましたよ。だって、どういうことだと思って。とりあえず今、あくびが落ちた、一旦。だから、戻ってきたら、もう一回繋げて、白状したから読んでもらうか。ていうか少し時間落ち気味だけど、大丈夫ですかね、
はい
うん、
はいはいはいはい。
申し訳ないですわ。
こんななんかラブコメ、なんか殺人とか書いてあるんで心躍ってたなんかラブコメみたいなんですけど。何これと思って、恥ずかしいんですけど。いやー。
自分もね、本当に適当に選んで、で、ほとんど初見なんですよ、自分も、
そうですよね、目は通せないですよね、こんなに
目通さないで
99人
目通さないで、本当にこいつっていう感じで選んでやるだけだから、本当に自分もね、まあ、なんとなくこの集団のは読んでるから、そのこのカオルってやつがどんなやつかっていうのは多少分かってたんですけど そうそうそう。ああ、129番さんで中古 PC に変えるっていう話はどうなったんだっていう。そう、それもどうなったんですかね。なんか中古の PC をなんか知り合いからもらってとか言ってたから。まあ、ペンツよりはいいだろうと。ね、そうそうそう。だから、まあなんとかなんじゃねえのみたいな言ってたけど。でもまだ、みたいだね。うん。そうそうそう。もうね、金があんまりないらしくてですね。まあパソコン買い替えるっていうのはやっぱりね、結構金かかるからね。さすがにちょっとね、簡単にはいかないからね。そう、だからね、なんか、こういうことも起こるんですよね。この前のはるちゃんと、やってた時もなんか随分ね、あくび嬢が引っ張っちゃって、っていうのがありましたけど、そう。早めにね、その辺やっとかないと、サポートとしてね、できねえぞと。まあ、もともとはね、自分の配信聞いてたリスナーさんだったんですけど、ここまでね、いろいろ出てくるのが、意外と。で、もう自分も配信しちゃえばいいじゃないっつってんだけど、なんかあんまりやる気がないみたいな。そうそうそう。自分自身で、自分のなんつうの?番組をやるのは嫌だと。 誰かのサポートでやるならいいけどって言ってたけど、うん、よしログインした。じゃあつなぎで見るかな。これでもあれだったらもうどうしようもないけど、じゃあ呼びますわよいしょっと、接続中。どうだ、出ないな。あ、また準備中かな。お、長いぞ。
すいません、すいません。
はい、もしもし。
はい、すいません、失礼しました。
遅刻してきた人みたいになってる、すいません、すいませんっていう。
すいません、すいません。おかしいなと思ったのは、やっちゃんの復元のところで、うん、やっちゃんが話さないから、うん、あれ、ここはやっちゃんの部分だよって言った瞬間に、いや、それは違う、私が絶対に止まってると思ったら、本当にね、うん、打ち出たんですよ。とてもショック。
ね、まあ今は大丈夫だと。元に戻ったね、じゃあ。
戻りました。すいません、やっちゃん、ごめんなさい。
はい。
で、じゃあ、白状をしたっていうところから、もう一度。
白状したところ、うん、わーのとこかな。ちょっと待って、
ね。の後ね。
ちょっと待ってね。どこだっけ、どこだっけ。
そんな人急ぎ声でやんなくてもいいけど、別に。とりあえず、準備できたら言ってくれれば、そこからまたスタート。うん。だそっから、はい、その、あくび嬢がそっから話すわけだから、あくび嬢のタイミングでやってくんないとっていうのがあるんで。
ああ、なるほどね。
ええ。
ちょっと待って。どこだっけなぁ。どこだっけなぁ。もうね、パソコンがね、再起動したばっかりなので、反転しないとわからないわけですよ。さっき、イサムさんには言ったんですけど。
本当にね、さすがペン通だよっていう、ええ。
あらゆる。
よくスカイプ持ってるよ、本当に。
本当にね。まあ何度もいろんな人に言いますが、魂インサイドで動いてるわけですよ、このパソコンは。本当に。
つうかね、メモリーとかよく持ってるなとは思うんだけどね。
うん。64メガバイト。
64メガで持つもんなのかな、いろいろ立ち上げといて、スカイプって。
そう、こう、詳しい人に聞いて、うん、してもいいものを聞いて、消せるものは全て消したんですよ、確か。
ああ。
で、こことここは消してもいい、これは消しちゃダメっていうのを全部こうレクチャーしてもらって消したので、それでなんとかこう余裕がある状態、うんうん。で、友達の中古パソコンをもらうことにはなってるんだけど、3回ぐらい喧嘩をしてて、今ちょっと仲直りになって、ちょっと送ってくれるはずっていうことになってるので。
まだか。っていうか、なんで喧嘩してんの何歳だと。ね、本当に。
何歳だとうるさいですよ。
あ、
まあ、いいんですよ。そこは良くて、どこだ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。どこだっけ、どこだっけ。
もう終盤だよ、ほとんど。
あ、わかったわかった。どこから呼べばいいのかな。白状したから私が言えばいいのかな。
だから、白状したからやってくれって言ったから、俺。OK。
はい。
いいですか、いや、ちょ、もう OK ですか、いいですか、
大丈夫です。
よし、じゃあ、そっから、行きまーす。はい、どうぞ。
はい。白状した。カオルちゃんが白状した。
などと、からかうように言う。
やっぱりもう、カオルちゃん、根本くんの部屋に押しかけるしかないわよ。
なんだか自分が動物園のアシカにでもなったような気がした。無駄な音しか喉から出てこない。なんでそうなるのよ。隣の小悪女を睨みつけた。マリッペ、なんでそんなことばっかり。根本くんだって迷惑じゃん。
まあまあまあ。
マリッペは楽しそうに笑いながらカオルの腕を押さえる。
迷惑じゃないよね、根本くん。
ダメ押しのようにマリッペが言った。本当にマリッペを引っ叩こうとしたとき、どこかで、これはどうしたらいいのかな。キャーっと女性の悲鳴が上がった。ぎょっとして、カオルは声が聞こえた方向に目を上げた。
同時に目の前にいた根本くんの姿が消えた。見ると彼は左側のドアへ急ぎ足で向かっている。バッグからカメラを取り出して顔の前に構えながら根本くんは電車を降りていった。
あ、
とマリッペが声を上げシートから立ち上がった。そして小早川さんも慌てたように根本くんを追って電車を降りていく。わけがわからず、カオルも立ち上がり、マリッペの見ている方向へ目をやる。自分の見ているものが信じられなかった。ホームの上を火の塊が転げ回っていた。そして、次の瞬間、それが燃えてる人間だということに気がついた。
何？あれ、何？あ、間違えた。
あー、首、あー、首。
もう一度、やめなして。
はい。何？あれ、何？マリッペの腕をつかみながら聞いた。マリッペもカオルの腕にしがみつくようにして黙ったまま首を振った。とにかくこの銀座駅で何かとんでもない事件が起こっているらしい。それだけはわかる。根本くんは自分の取るべき行動を瞬時に判断して電車から飛び出していったが、カオルはまるで動けなかった。足がすくんでしまってどうしたらいいのかわからない。カオルの腕にしがみついているマリッペが何か言った。その言葉は聞き取れなかった。独り言のようでもあった。あ、と気がついて、カオルはバッグから自分の携帯を取り出した。カバーを開け、短縮登録されている本社の番号を押す。その指が情けないくらい震えていた。携帯電話を耳に押し付けるが、何も聞こえてこない。よく見ると、圏外だった。とにかく、知らせなくちゃ。と、カオルは自分の周囲を見回した。車内の乗客の全員が、ホームの方を見つめていた。電話探そう！と、カオルはマリッペの腕を掴んで、ドアへ向かおうとした。その瞬間、カオルの目の前に並んだ電車全体の窓が、真っ白に光を発した。同時に、凄まじい音とともに、ガラスがすべて砕け散り、カオルめがけて飛んできた。しかし、カオルは、その無数のガラスの破片が、自分に突き刺さるのを知覚することはできなかった。その時、カオルの意識は、すでに消え去っていた。
ほい。で、終わりなんですね、これで。とりあえず24時13分で強制的に話が終わる感じになっちゃうんで、そう、だからこんな感じの終わり方になっちゃうんですけど。
なんか、いつもながら先が気になる感じで終わりますよね。
うん。
ね。
そう。
根本くんは一体誰が好きだったのかがとても気になるところなんですよ。
根本は俺はもうすでに読んだので。
そうなのか。
はい。
え？
根本はすでに自分は読んだので。
ああ、
はい。根本くん離れてるから生きてるんですかね。
いや。
ダメなんですか、ね、
う
ん、
それはまあ次のじゃあやつを読んでいただきましょう。
そっか、あ、
次のやつを読んでいただければわかるので、これあのスクロールしてあの下から上がってくるのでちょっと待ってある程度溜まったら読んでもらえれば。
おお、やっちゃん朗読で。
そうです、
うん、
出てきました、
これね。
で、あの、うん、あのいけそうだったらやってください。いつも自分が読んでるやつですけどね、うん、 24時13分以降のお話。どうでしょうか。もうちょっとたまんないとあれかな。
行きますかね。
行けそう。
はい。
では、どうぞ。
昨夜午前0時14分ごろ、営団地下鉄、地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は、銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル幅、長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停車していたとみられ、乗員乗客駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。
ほい。そういうことなんですね。で、まあ、この24時13分の銀座駅内で、いるこの60数人の人物がいるんですけど、この中のどいつかが爆発するわけですね。で、その原因となってるやつはまだ読んでないと。99人目にそいつを読もうとしてるので、まだその、なぜそいつがそこで爆発するのかとかはちょっとわかんない。っていうことですね。そいつは99人目に読むので、まだ、温めてる状態ですね。はい。てなわけで、っていうかもうやばいっしょ。大丈夫だって、やっちゃんは。もう、
そうですね。
かなり押し気味になっちゃったんで。
お風呂に入って寝ないと。
ね、明日も普通にスタートですからね、月曜ですから。てなわけでですね、もうその、本当は23時ぐらいまでつってたんで、ここまで付き合っていただいてありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。はい。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。はい。
お疲れさんです。つうことで、やっちゃんは残念だけども、ここで、終了と。はい。
はい。
てなわけで、はい、この辺で、お疲れ様でした。
続きはあれですか？まだ朗読は続くわけですか？
おい、朗読？
もう、朗読は多分続かないですよね。
あとは、拡張タイムですか？
拡張タイム何ですか、それは。わかりませんけど。
雑談のこと。雑談の時間は拡張タイムなのかなって勝手に思ってました。
イサムさんが一人でいかに拡張するかタイムですよね。頑張ってください。
しばし拡張音でお楽しみください、みたいな。
拡張音ってなんだろうってね、拡張音ってね、わかんないけど、まあ、とりあえず、まあ、すぐには終わらせるつもりはないです。もうちょっとやできるんで、っていうかね、本当に俺根本と同じだよ、俺。寝てんの3時間とかだもん、俺。だって、ずっとここもう3週間ぐらい連続で自分配信してますけど、仕事あってもずっとやってるんで、だいたい寝てんの3時間半とか4時間ぐらいですよ。
はぁ。
ええ。
すごいな。
よく俺もやってるなと思いますけどね、本当に。ええ。まあ、とりあえずそんな感じです。まあ、できるだけ自分も続けておこうかなと。まあ、1ヶ月連続配信っていうね、ちょっとやつを頑張ってみようかなと思ってるんで。あと1週間粘れば。
やっちゃんも見習わなくちゃ。
それはむずいよ。 難しいって大変だもん。
はい、
いろいろあんもん。普通俺がなさすぎなんだもんだって。
ああ、そうです、
うん、そうですねって言われちゃったけど、本当にね、まあいいさ、うん、で、じゃあこのあたりで、やっちゃんは、終了ということで、はい、お疲れさんでした。
はい、面白かったです。ちょうど、ちょうどなんか読もうか読めまいか待っていたところだったので。
あ、なるほど。
程よい、はいはいはい、程よいこうあれにお誘いいただいて。
あ、よかったよかった。
あくびさんとも初で、はい、
まあ、あくびもあのやりたがってたんでちょうどいいなと思って、
はい、したことなかったので嬉しかったです。
はい
はい、
ということで、はい、お疲れ様でした、
はい。お疲れ様でした。
自分の方からちょっと切れないので、やっちゃんの方から切って、はい、いただけると、うん、
はい。はい、それでは、
それでは、まあ、おやすみなさい。
おやすみなさい。
はい。
でですね、やっちゃん終了と。
はい。はい、
ね。どうでしたか、あくび嬢。生で聞けてと。
やっちゃんはとってもいい。いいですね。
幸せですと、じゃあですね、ちょっとあのレス読みの方をしてなかったので
、
はい、レス読みの方をしていきたいと。どっからだ。
さっきバロスまで読みましたね。
いや、ワシントンクラブ、あくび嬢が言ってるところで121番さん下痢って書いてありますけど。
そっか、はいはいはい
はいはいはいじゃなくて下痢、ね、下痢でいいんですかそれ。受け止めちゃっていいんですか。ストレートに、
の下痢はしてませんね。
当たり前だろ。当たり前だろ。で、122番さんで、じゃあ俺も行ってくると。
はい。
ね、その時ね、行ってらっしゃいですけど、もうさすがに戻ってきてる。で、123番さん、雑談ないと言いつつ、普通に喋るおっさん、ワロスって書いてあるんで。
はい。
やつが無理やり引き出したんだよ、どうしようかなと思って。
いや、でも、イサムさんは、ほら、なんかこうね、ちょっとこう考えれば、雑談のネタいっぱい出てきそうですもんね。こうちょっと爪の先ぐらいのことをこうダーッと広げることが上手そうな気がしますよ。
ああ、つが今だってそういうことを振られた時にですね、またちょっと浮かんだりとかしますからね。
うんうん。
うん、まあいいや。で、124番さん、最近の若者は柔らかいものばかり食べてと。ね、
これはどういうことかな。
あのハンバーグの話してたんで、ヤフーのね。
はいはいはいはい。
そう、あの歯いらないぐらい、柔らかいやつだったからとかね。
見て言ってた。
はいはい、そういうことですね。で、125万さんで、それに対してなんですけど、ヒント、イサムさんはおじいさんだから歯がないと。
グッジョブ。
グッジョブじゃなくて、
確かに確かに、おじいさんはこう柔らかいものが好きですよ。だって私硬いもの好きだもん。うんうん。
私だって俺おじいさんじゃないの。
いやね、でもね、でも柔らかいのに感動してたからね。
いや、でもさ、
こん、
え？そんな柔らかいやつ作ったんだから感動しないの？だって。
いや、私だって、歯が刺さるような肉の方が好きなので。
獣だな。肉食、肉食動物だな、もう。
そうそうそうそう。そうですね。
ガルルッつってやって、グッつって、引っ張って、破く感じの、ちぎる感じの。
ビーフジャーキーとかの方が好きだもの。
ビーフジャーキー。まあ自分も別に嫌いじゃないですけどね。
美味しいからね。
自分食感がコリコリしてるもんとか好きなんでね、自分は。
言ってた言ってた。貝が好き、
ね。そうそうそうそう。
私も好きですよ。松葉貝とか。松葉貝？
粒貝ね、粒貝ね。はい。
いいですよ。
自分も好きですね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。で、何？
出た。はい。で？はい、どうぞ。
126番さんだよ。ゲストに喋る隙も与えないほど食べるおっさんバロスって。やつがね、
分かってる分かってる分かってる。
いや、喋る方がやっちゃん結構なんつうのかな、聞く方のタイプな人なんですよ、やっちゃんは。
おー、
そう、あんまり自分からバーって喋るタイプじゃないじゃないですか。
はいはい。
だからきっかけとして自分で何か喋んねえと、とで喋り始めたら振る隙もなかったっていうね、その自分がずっと喋っちゃったって。
なるほど、
どっかで触れるようなところを作ればよかったんだけど、
はいはい、
自分でバーッと喋り続けちゃったっていうね、
うんうん、
そうそうそう。で、127番さん、これあくびがおかしくなった時はまたかって言われて、
ねえ、あれ変だなと思ったんだけど、気づくのちょっと 30秒ぐらいかかりましたね。やっちゃんが話さないぞと、やっちゃんどうしたんだろう。いやいや、お前だっていうのに気づくの10秒かかった。
本当にもう。で、128番さんで、イサムさんの、あー、クビーって言ったのが壊す。
あ、それ聞こえなかったな。
そうだよね。聞こえてないからそうなってたんだもんね。
そう言ってるわけですね。
で、129番さんで、中古 PC に変えるっていう話はどうなったんだっていうので、130番さんがその中古 PC のスペックはどんなもんだと。
はい。はい、答えました。はい。謎なんですよ、本当に。聞いてないんですよね。ただ、私の今のパソコンより相当いいよっていうことしか聞いてなくて。
相当いいって言ったってさ、ペン2だもんだって相当いいべよ。
うん、ペン4。
ペン4。
うん。
うん。ペン4が来ると。
出るんで、うん、よくわからない聞いても。でもよく聞いてみます、今度。
ああ。
うんうん。
まあ、とりあえず、一人で配信できるぐらいいいやつが来るってことだよね。
配信はしないんですよ。私は永遠のサポーターなので。
うんうんうん。
呼ばれれば来ると。
はい。
呼ばれればひたすらリスナーとして楽しんでると。
ふいふい。
はい。
で、132番さんで、いつもながらこのエンドは鬱になると。
なる。
ね。どんな話でもここでバーン爆破落ちみたいになりますからね。本当に。そう、すごい、続きが気になるやつも強制的に終わるからね、これ。そう。
うん、
で、133番さんで、今やってるラジオの板はここでいいんですかと。いいですよ。ねえ。ここでやってますよ。で、134番さんが、いいんだよと。グリーンだよですけど。ええ、ここでいいんですよ。全然問題ないですよ。うん、
で、
135番さんは、やっちゃん以外はそのままと。今はとりあえずその状態。
はい、
で、136番さんで、136ゲッツと。
ああ、ほんとだ。すごいすごい。
っていうか、自分の板だとそういうこともあるということですね。うん、で、137番さんが、いいのか、拡張されっぞと。っていうか、そこ踏んだらやられちゃうんだ。大変だな。
大変だ。
取れないで止まっちゃうじゃん、じゃあ135で。
永遠に嫌がられる136みたいなね。
きついわ、うん、痛いわ、チータでやってんのに。で、138番さんね、拡張に俺はなるって書いてあるんですけど、別にね、意味がわかんないし、なりたくもねえっていうね、王なんかになりたがねえって、
はい。
すべて拡張グッズどっかに置いてきちゃったっていう、そう、すべてそこに置いてきたっつって、139番さん、これラジーに乗ってると、乗ってますよ、乗ってます。
うんうん。
自分もちょこちょこ確認はしてるんで、乗ってます、うん。で、140番さんが1ヶ月と言わず1年でと。それは。
とても素晴らしい案だと思います。ね。
ねじゃなくて。
ましょう。
それすごすぎね、それ。
みんな期待してるから。やっぱ期待に応えるのが配信者の務めと思いますよ。
じゃあお前がやってみろ。うん、
私はリスナーなんで。
普通に返された。
リスナー側の意見しか言いませんから、ぜひ1年で。
頑張ってください。きついわ、きついわ。なるべくやれるときはやりたいなと思いますけどね。
うん、暇なうちはできるじゃない。ね。
暇なうち。暇なうちか、悲しいこと言うな。で、141番さんでやっちゃんを打つと、142番さんやっちゃんお疲れ様でした。143番さんでやっちゃんを打つ、144番さんもやっちゃんを打つ、145番さんで、ラジ乗ってますかに対して乗ってる、おって書いてあります。で、やっちゃんは打つと。で、146番さんでやっちゃんを打つ、で、139番さんに対して生ゲローっていうタイトルだよと。で、147番さんで、硬いもの好きだもの、ヒントあくび嬢は入ればって書いてある。
を貸せと。
え？
147 番は放送終了後に顔を貸せと。ね。
ね。怖いわ。
あとか。入れ歯と。
怖い。
もう、入れ歯じゃないから。歯並び綺麗だし。
まあ、でしたね。そうでしたね。確かにね。
歯並び綺麗ですよ。歯並び、自慢できます、
ね。普通にそうでしたね。確かね。
でしょ？そうですよ。
うん
うん。うんうん。
で、148番さんで、この放送気づかなかったと。お気に入りでゲロって入れてるだけじゃダメなんだね。皆さんどうしてるんですかと。マウントで入れてるか、自分ジャンル名に必ず拡張って入れるようにしてるんで、この、時は。だから、その字を入れるか、あとは番組名は変えずにずっとやってるので、この番組名でやるかとか、そういう感じですね。で、129番さん、やっちゃんは聞くタイプ。また勝手に決めつけちゃってと。いや、でも結構、自分が、 何回かそのやっちゃん呼んで、やったことありますけど、タイプ的にそういうタイプじゃないですか。一人で当然自分のその番組で配信してるときは当然自分が喋んないといけないからあれですけど、ゲストで呼ぶと結構だってポヤット放送の時とか、まああと何回ぐらい呼んだのかな、 3,4 回呼んだことありますかね、やっちゃんはね、今日のも含めるとその時の配信を聞いていただけるとわかると思うんですけど、結構あれですよ、あんまり自分からバババっていく、タイプじゃないと。
なるほどね。
そうだって自分でも言ってたもん、近くでうんうんってうなずくタイプだって、その話聞いててそうやって相槌打つようなタイプだって言ってたもん。
そうなんですね。
うん、
それなのに実はドエストすごいな。
だそこはまあちょっと AB 型のところがあるんですかね。
ね、わかりました。
で150番さんで生毛でいいじゃないと、だからこのマウント面ですね。で151番さんでアドレスで登録すればいい、おっさんだったらスラッシュ生毛で OK と。おっさんじゃねえんだけどね本当にこれ自分おっさんだと思ってる人どれぐらいいるのかな。おっさんじゃないっすよ、言っとくけど自分
ねえ、
だってな、そうだよ、あくび嬢言ってくれよ、あくび嬢だって俺のリアル見てますから。
あ、言ったよ言ったよ、だ、え、誰、あ、はるちゃんにも言っときましたよ、高校生みたいだったよって言っときましたよ。
うん、てか、まあ、それもちょっと悲しいんですけどね。まあ、でも自分でも分かってますけどね。なんでそういう風に見えるかっていうのは。
どっちも高校生でしたよ、本当に。ね、本当に皆さんびっくりしますよ。あ、見かけた瞬間にどう見てもあそこに一人しか立ってなくて、イサムさんなんだけど、なんで高校生が立ってるんだっていう感じでしたよ、本当に。
ね、
的な。
そう、いろんな要素が入ってるんで、まあ、そういう風に見られるのは、まあ、しょうがないなとは思ってるんですけどね、自分は。まあ、しゃあねえ。自分はあんまりね、まあいいや。で、とりあえず自分は、ね、まあ、本当は、まあ、五社六入で二十歳なんですけど、外見は本当に高校生、だから制服着せたら高校行けるぐらいの、外見だということらしいです。
うん。制服着てたら、高校生になれますよ、本当に。びっくりしました。
で、152番さんで、やっちゃんの声が聞きたかった音、ファイルバンクにアップするので、録音聞いてください。で153番さん、俺も俺もと、まあやっちゃん人気者ですから、まあね、うちらのこんな声聞いてるよりかもう、ね、おめえらの声よりもやっちゃんの声が聞いてってなるわな。まあ
うちらって言いましたか。
え、
うちらって言いましたね今ね、ま
あ、何あれ、まあ、何否定すんの。
いや否定はしません、しませんけどね、いいんです、いいんです。はい、どうぞ。はい、次のですよ。右
だってやっちゃんと比べたらさ、
比べて
思わない。
思います、思います。
でしょ、
ポニちゃんにはかなわない。
そうだよ、だって叶わないもんだって。
ね、分かってるよ。はい。
で、154番さん、俺はいつでも聞けるからもう満タイと。お？
うん。
いつでも聞ける？
あ、どういう意味？
どういう意味？ね
え。弟かな？やっちゃんの弟？
あ、そうか。弟だったらこれあるよね。
うん。リアルダメージジーンズの弟かな？弟くんか。きな、いいな、な。
で、155番さんで、今日の生贄は147に決定しましたと。生贄だってよ。煮え、煮えだよ、煮え。
煮え、後で連絡するように。
で、156番さんで、ポヤットの時はみんな聞くタイプと。そうそうそう。ポヤット、ポンちゃん、やっちゃん、トニーちゃんがやった、その、企画のね、自分が企画したポヤット放送の時はですね、3人とも、ね、どうしようかなって、緊張してたのもあるみたいだったんですけど、
うん、
そう。聞く側みたいな感じでしたね、うん、そこで自分がとにかくこれは止めないようにと思って質問を片っ端からチャットで打ってるというね、3人にいう形でやってました。だからあの時のチャット、俺片っ端から打ってから俺止まんねえって感じだと思って、最初ね、ボート聞いてようと思ったんですよ、足目やーんって伸ばして、もう自分は本当に音量調整だけちょっとしてやろうかなと思ってたら、ん？止まりそうだな話がと思って、うんうんうんと思って、そこで質問を片端から打ってました。
なるほどね、やっぱ司会進行役みたいな人を決めとかないとそういう時は難しいんですよきっと。
いや、だからそれも自分期待してたんですよ、その3人の中で誰が引っ張ってやるのかなと思って。
一番引っ張りそうなのはトニーちゃんかな、やっちゃんかな。トニーちゃんをいじられやったので、
うん、
もうやっちゃんかトニーちゃんで、トニーちゃん、
実際にその時の配信の時はまあトニーちゃんが一番ここは止めちゃいけねえと思って、引っ張ってた感じにはなってましたけど、
こんな気がします。
ええ、
うん、
で、117番さんで、いさむさん今日の放送分アップアップとしますよ。っていうか毎回99人の最終手帳は必ずアップしてるので、っていうか最近の自分の配信はほとんどアップしてるから、言われなくてもアップしていきますんで、心配しないで大丈夫ですよ。うん、で、誰々とのコラボっていうのもコラボした時には書いてるので、そこを引っ張ってくれればっていうのはあります。
うんうん、
で、158番さん、俺はいつでも聞けるからもう満タイって言ってた方ですけど、一人寂しく冷ややっこを食べながら妄想するのであったって書いてあるけど、冷ややっこなんだ、ザル豆腐じゃなくてね。
冷ややっこなんだ。冷ややっこか。
悲しいね。
悲しいね。鰹節か生姜か、もしくはごまをかけましょう。そうするといいです。
で、159番さんで、いつもアップしてるだろうと、ウップしてるだろうと。うん、してますよ。160番さんで、あくび嬢も綺麗な声してると思うよ。
グッジョブ。よし。
その反応がね、あれですよね。
いい。ねえ、後で私をコンタクト追加するように。ありがとう。ちょっといいことがあると思うよ。
まあね、アクビジョンのいろんなことがまだ分かってないからね、あれなんですけど。
うるさいですよ。
え、何が？
本当にうるさいですよ。
何があ
んまり、というと刺すわけですよ。
怖いわ。もうリアルで会えねえわ。もう絶対刺されるわ。待ち合わせ場所で必ず俺後ろサクッと行かれる。もう怖いわ。
蹴りを入れるか刺すかどっちかって
。怖え、蹴り入れられんだ。で、161番さんで、イサムさんも綺麗な声してると思うよと。
してないもんね。しょうがないよね。
しょうがない自分は。分かってるもんだって自分は汚い声だっつ
う。サムさんリアルで会うと声とね、顔が一致してるんですよ。不思議なことにね。
あ、一致してんの？じゃあ汚ねえんだな俺。まあ汚いけどね、リアルもね。
なんだろう。このマイクを通した声と、うん、リアルの声はまた違うんですよ。不思議なことに。
あ、そうなの？
マイクの声よりも、うん、高い。
若干高い。
マイクの声低いんですよ、ものすごく。
あ、そう。
うん。実際に会った時に、うん、この、だからスカイプとか、ラジオを聞いて、通して聞いてる声を思い浮かべながら、リアルの喋ってるのを聞くと、うん、若干違いました。
あ、そう。
本当に。うん。
あ、まあ、確かにあくび嬢の声も若干その、リアルの方が高いかなっていう気はしますね。
そうなんですよ。うん、だから、
今の方がオバハンっぽいっすわ。
本当余計なお世話ですよ。本当に。本当にうるさいですよ。もう、むかつくわっていうのはこういう時に言うんですよ、皆さん。
ははははは、ええ。
もういいです。
で、162番さんで、またぽやっと聞こうと。ぽやっとはね、もう1週間で、アップは、もう1週間しかアップしなかったので、最近聞き始めた方とかは全然知らないことで、うん。
と思ってます、私。
あ、持ってんだ。
持ってます。
あ、そうか。
あ、うん。うん。欲しい人はじゃあ私にコンタクトをしてきてくださいって。あ、でもそれはいけないんだよね。
それはだって、お
前、選定中だ。
3人に相談してそういう風に言ったんだから、
それいけないんだ。
簡単に、あれしちゃうのは、うん。3人に悪いもんだって。
そうです。
結構なんつうの、その時に話してたことって、その、普通の、本当にフリートークでしたからね、その、
うん。なるほど。
うん。で、163番さんで、あくびちゃんもいい声だよ。イサムさんもいい声だよ、と。だーとヨが落ちてるんですけど。
落ちてる落ちてる。ありがとうございます。まあ、イサムさんはね、しょうがないと思いますよ。うんうん。
へこむわ。
でも、この次のことは私言ってないと思う。
164番さんで、あくびさん、顔も声も汚いと。きついわ。
言ってない。
きついわ。
言ってない。
しかも165番さんがあくびさんっていうかバッチーと。
言ってないし。
バッチーきついわ。
言ってないから。本当にもうみんなひどいな。
ええ。最近ね、こういう書き込み多いよね。誰誰って書いてあって、言ってもねえことを書かれるっていう。その流れ最近多いですよね。
出たわけも、あ、こんなこと言ってたんだ、みたいなね。
そうそうそう。
と聞くと言ってないじゃん、みたいなね。
言うわけねえだろっていうやつも書かれたりしますからね。
みんな怖い。リスナーがだんだん怖くなってる。
本当に。そういうのはありますね、最近ね。で、166番さんで、フォルダーがありませんって出るんですけど、過去放送はどこで見れるんですかと。
ん？
え？あれ？俺が貼ったやつで見れない？
ファイルバンクの、うん、いやいや、さっきもログインしたけど、普通にみんなのファイルありましたよ。ログインちゃんと欠かしません。毎日一回ログインしてます。
うん、あくび城は、あれですからね、その、アップしてる、あ、アップじゃない、保守してるあれですからね。
そうです。してますよ。そういうことしてたら自分のファイルバンク消したんですけどね。
自分のファイルバンク
自分のファイルバンクがあって、うん、自分のお気に入りのファイルとか全部取っといたわけですよ。
ああ。
後日に限らず、音楽のファイルとかを取ってたファイルバンクがあって、うん、間違えて、ログインする日にちを、今日まで OK だったと思って入ったら、ないんですよ。ちょっと待って。うん、ちょっと、と思ったら、1日間違えてたんですね。
あ、そうなんだ。やっちゃったね、もう。
もう、ぽやっとは自分のパソコンの中にまだ残ってるので、うん、大丈夫です。OK です。
そう、もう自分も当然片端からいろいろありますからね。
うんうん。はい。あ、そう。
で、167番さんがぽやっとアップって書いてあるけど、残念ですけどできません。
ごめんね、ごめんね。
うん。168番さんが、その、フォルダがありませんって出るんですけどっていう人に対して、一番見ろと。
うん。
見たらっていうので。うん、パスもちゃんと書いてあるから、そこで言ってくだされば、いけると思うんですけどね。
思います。
うん。で、169番さんで、ポヤットのウップは現金ですと。
そう。うん。お兄ちゃんか、ポンちゃんですね、これはね。
そう、その3人。
ごめんごめん。大丈夫です。ウップしません。ごめんなさい。うん。ごめんね。大丈夫。
フォルダー 136?パス GRJ ライブって書いて、ログインコード打って入ってもらって、自分のフォルダーに行ってくださればいいんですけど、うん、フォルダー名をもしかしてライブじゃなくて136って打っちゃってるのかな。
ああ。
ちょっとその辺が自分ややこしかったかな。そうじゃないんですよね。うん。だから、そのまんま、入ってもらって、パスを GRJ ライブで打ってもらって、やっていただければと。
うんうん。
ああ、そうか。なんか、ちょっとその辺が、あれか、うん。
聞き方がちょっと変だったのかな。
うん。フォルダーがライブってなってる、フォルダー名は多分136って書き換えてるのかもしれない。
ああ、うん。あ、じゃあ違うんだ。うん、うん。
それだったら入れないから、
うん。
そうしてる可能性が高いですね。うん、もしかしたら。うん。で、もし、そうやって勘違い、うん、させちゃったら申し訳ない。とりあえずそのまま入って、そのアドレス貼って入ってもらって、パス、GRJLIVE ライブって打ってもらって入って、ログインコード打って入ると。それで、フォルダーで、自分のフォルダーがあるので、
あります、あります。
そっから、行ってくれれば。とりあえず停止画像やら何から、何やら結構アップしてるので、もしよろしければ。うん。コラボってるやつは大体載せてますんで、冬ちゃんとのラジオ以外は全部載せてますから、
うんうんうん。
うん
です。
で、172番さんで、ゲロー実用に 320GB ほど追加するかなと。320GB?
その半分をくれと。半分をください。
320GB ってすげえな。
すごいね。でもすぐ溜まるってみんな言いますね。
でも自分のそのコラボの、なんつうの、分割したやつ、繋げてないやつとか、録音して何もその、いじってないやつとか。
うん。
いうファイルを全部合わせても30ギガぐらいしかないよ。
そんなもんなんだ。
うん。
うん、
自分はだって録音し始めたのが去年の9月あたりからやってるのにそんなもんだよ。
うんうんうんうん。
うん。
すごいな。でもじゃあ分かった、この172番さんはもう僕はあと10年聞くよっていう意味なんです
よ。10年これどこまでやんだろうね。だけどね、
ってことですよ。
そうそうそう、このスレはいつまで続くんだろうね。わかんないけどね。
すごいですね。あ、この同じ番が、
うん、配信いつまでやるかわかんないよ、本当に。
伊沢さん一個読み忘れてますよ。
え、あ、170番さんね。うん、あくびさんがログイン係をやってる限り消えることはないと。
ありません。朝寝落ちをする直前か、もしくは起きた瞬間にちゃんとログインをしています。
なるほど、
頑張ってます。
それであれなんだもんね、そうやってログイン係の人はあれ見えるんだよね、何回ダウンロードされてるかとか。
ああ、見えますね。うん。
そう。イサム、
そういうこと言ってたんで見てみましたよ。そんなにすごい回数のダウンロードはないから、みんなちゃんと、うん、録音してるってことじゃないですか？聞いてる人。
落とす必要もねえっていうことね。
そうそうそうそう。みんなどんどん録音するようにしてるんですよ。私みたいに録音ができないようなポンコツの人は録音してるんですよ、きっとね。多分。うんうん。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。思います。うん。
まあ、一応ね、自分のパソコンが行っちゃった時とかのことも考えて、まああれなんですけどね。
うん。
うん、まあ一応自分外付けのハードディスクにも入れてますけど。
はぁ、あ。多いなみんな。
で、173番さんで、別に136でダメならデフォのライブでやるくらいのことは普通すんじゃねと。いや、わかんない。うん、わかんない。だからもしかしたらそうかなと。
うん、うんうんうん。
だってあんまり考えられないんだもん。だってフォルダ136パス GRJ ライブですよねって書いてあるから、
あ、
そうやったのかなと思ったわけですよ。
うんうん、
つうことで、今、なっちゃんがスタートしてると、音声の方でね。
すごいすごい。
うん。さっきピンポンピンポン鳴ったんですけどね。
うんうんうん。
つうことで、自分の方はじゃあ終わりにしましょうか。今からもう一人読むっていうのはちょっときついでしょ。
あ、でも、イサムさんが頑張って読む分には別にリスナーの人は何も全然大変じゃないと思いますよ。
あ、そうか。聞く分には。
今後満体で、
ええ、
楽しいとこですよ。みんな幸せだと思いますよ。うん。吹き込みに幸せですって書いたらきっと読んでくれると思う。
いや、そこまでは。
今は多分みんなが頑張って打ち込んでる方に5万点です。
5万点。
早く打って打って。打ち込んで打ち込んで。
誰か読むっつってもだってあと30分食っちゃうからな。本当に寝るの4時間とかさ、3時間半とかになるよ、本当に。
短い睡眠で全然 OK って言ってましたもんね。ねえ。
全然 OK と。ほ
ら、しまった。174番さん、幸せです。
ほら。言わされてる感じじゃねえかよ、これよ。
そんなことないと思います。
え？
いや、そんなことないと思います。これ、ちなみに私じゃないですよ。本当私書いてないですからね。
もう一人読まないとピザル呪いをかけましたって書いてあるんですけど、176番さん、176番さんも幸せでって。なんかものすごいこの、あ、はいはい、打っとけばいいんでしょ、ぐらいのトーンね。
そんなことない、みんなのこう、ね、気持ちの代弁をしたわけであって、みんな
じゃあ、あくび嬢もやります？
何をですか？
いや、だから、コラボるかってことですよ。まだ付き合うかと。
だって変なのしか残ってないって言ってましたよ。
だからあんまいないから困ってんだもん。しかも女ばっかなん。
あー、女ばっかりか。
そう。
まあ、イサムさんの女声は好きな人にはたまらないんじゃないかと。
大笑いだってね。
うん、
お腹よじれるわ、言って。
よじれて筋肉痛で手には辛いぐらいだね。
くそ。いや、でもしょうがないんですけどね、自分ね。こんな声でね、女声できませんよ。うん、
でもね、この間、はるちゃんと喋ってて知ったんですけど、こ、うん、んな声を楽に出してるのかと思ったんですが、喉、うん、が潰れそうな思いでやってるって言ってました。
まあ。
大変なんですね、結構ね。
大変でしょう。だって、いくらはるちゃんのね、
うん、
だって、うん、大変そうだよ、でも聞いてて。簡単に出してるとは思えないじゃないですか。
そうなんですね。
うわ、きつい。178番さんで、177番さんがさあさあって書いてあるんですけど、178番さん、リスナーはリサムさんの睡眠時間などに興味ありませんと。で、179番さんがその通りです。何ら影響がありません。影響ないけど、確かに。
うん。ですよね。
やれやれみたいなね。
いや、まあ、そりゃ普通ですよ。ですよね。
リアルで支障出すってね。次は、どっちが本ちゃんだ、どっちが仕事なんだと。
ですよね。プロはそんなの関係ないですよね。リスナーにそんなこと言わないですよね。うんうん。
悲しいわ。悲しいわ。名前間違えられたりとかさ、今日。いや、まあ、それはネタなのはわかってるけど。で、じゃあどうしようかな。じゃあ、はいはい、女であくび主体でいきますか、じゃあ。
あくび主体ですか。会話の文が私なら読みますよ。で、他の朗読を、朗読と男声をイサムさんが読んでくれるというんであれば。
はたみか。
そうです。
24時6分赤坂見附駅、6話完結。
はたみ？
畑みか？はたみかだったと思うけど。24時6分で、赤坂見附駅からスタートするやつ。女性。
待ってください。
はたみかで合ってる。
ああ、はた 田美香、
あ、うん、あの鈴木みどりのいるあの奈良岡とかね、手賀とか湯川のいるあの集団のあの中の一人ですね。
いいですよ。
いいですか。じゃあ画像アップして、じゃあこいつを84人目という形で、いきましょうか。熱海か。
はい。
84人目で残り15人。
おお、減りましたね。
来てるよ。
すごい減った。すごいすごい。
本当にもう、もうちょっとよ。
本当だ。まあ、あの、じゃあ途中で落ちても怒らないでくださいね。
途中で落ちても。
わかんないんで最近不穏、不穏っていうか不安定でね。
ああ。
うん。まあ、落ちたら落ちたで。
はい。今、画像アップ中。
はい。あ、じゃあこの間に飲み物を取ってきます。
あ、そう。俺も、チューハイ飲もうかな。
じゃあ、うん。まあ、とりあえず取ってきますね。
ええ。
はい。
じゃあちょっと休憩、ということで。180番さんで、はるちゃんはそこまでして朗読してるというのに、イサムさんと来たらって言ったけど、その、自分元の声がこれだよ、だって、自分の。それで、だってさ、無理じゃない自分。と思いますけど。だって出せないよ、そんな女声で。しかもね、どんどん気持ち悪くなりますからね、自分。そうやってやろうと思えば思うほどね。そう。だからね、女性実況者また来ねえかなと、いうふうに思うわけですよ。また言ってるよこいつっていうね。でも本当に最近なんつうの、まああくび女はまあサポーターっていう形であれですけどね。181番さん、朗読中喉きつそうな実況者多いのに、イサムさんはいつもダメージなさそうだよねと。ごめんなさい。別に自分朗読別にうまくはないし、そんな、なんつうのかな。こんな声で、高い声とかもほとんど出せないから、多分喉を潰すようなそのレベルまで出せないんだと思いますね。ごめんなさいね。だって、こんな声ね、だってね、全然出ないんですよ。本当に、高い声って。だって中学生の時からもうこんな声ですからね。音楽のあの授業とかで、なんか合唱コンクールみたいなのがあるじゃないですか。で、テノールとかバスとか決めるじゃないですか、男はね。どっち行くかみたいな。自分だって、ピアノの前で、なんその、声出す必要もないぐらいあれでしたからね。それぐらい、普通に、はい、バスね、みたいな。すぐバスって決まりましたからね、はい。
はい、戻りました。
はい、お帰りなさい。
今、
182番さんで、今度喉潰れるまで実況する把握。言ってねえし。また言ってねえの。また書かれてる、また。
はい。
ねえ。
183
番さんで、イサムさん、裏声で朗読してみてと。
裏声ね、男の人の裏声ってどんなんですか？裏声。あれですか、クロちゃんみたいな声ってことですかね。
はぁ、安田大サーカスクロちゃん。
そう。
あんな声出ねえしな。あんな声出せないよ。
出せなそうですね、う
ん。だって元の声これだもん。だって向こうは元があれでしょ、だって。
いや、元はもっと、イサムさんみたいな声だった気がする。
あれ結構わざと出してんの、あれ。
あれものすごい、裏声ですよ、確か。
すごいね。じゃあ、ずっとあんな自然体で喋ってんの、あんな風に。
あのね、TOKIO の山口くんが、クロちゃんのモノマネが上手いんですよ。
へぇ。
TOKIO の山口くんって結構いい、渋い声じゃないですか。なのに、あの声が出るわけですよ。だからね、クロちゃんも元は、ああいう感じの声なんですよ、きっと。私もそんなに聞いたことはないけど、確か、普通の声だった気がする。
いや、結構ね、出ないっすよ。裏声つってもな。
裏声。試しに5秒。
5秒?5
秒。はい、どうぞ。
違う。裏声ったな。いや、本当にね、出ないっすよ、自分。
ただ、あれ、かまちゃん、はわって、はわわって言えばいいですよ。はわわって。
は、はわわ、はわわ。だって、本当に出ないよ、俺。
若干出た、若干。若干出たよ。
あとは、
はい、はい。
完全に、なんつうのかな、喉おかしく、その、なんつうの、変形させてやると。イメージ的に。
うんうん。
い
や、あ、出てる。
はい、はい、はい、
うん、ね、うん。すごい、うん、なんか、なんていうか、うん、なんかこうね、もう今、
はい、はい。
落とそうかな、ぐらいの声だけど、まあ、出てることは出てますよ。ね。ますね。
もうやんなきゃよかった、俺、もう。
微妙な、なんて言っていいかわからない声だけど、超音波かな。
超音波もういいや、まあ、行こうよ、これ。せっかくだから。24時6分、赤坂見附駅で畑見か。自分は男役しかやりません。あとは全部やってください。
え、男やるって言ったじゃないですか。
え、何が？
はいよ。
え？
え、朗読は普通で。
ああ、そうなの？
はい。
はい。
そうです。
じゃあ行きます。24時6分、赤坂見附駅で畑見か。ホームに出た途端、加賀美さんが声を上げて走り出した。おい、来てるぞ。走れ、一番前がいいんだ。おうと、奈良岡さんが答えるようにして駆け出す。慌てて美香は、奈良岡さんに遅れないように走った。
そんなに急がなくても大丈夫よ。いつもこの電車待ち合わせまで止まってんの。まだ時間あるわよ。
言ったが、加賀美さんも奈良岡さんもまるで足を緩めようとはしなかった。幸せそうだなぁと美香はさっきの緑ちゃんと湯川さんの表情を思い出しながら自分の頬をほころばせた。とっても羨ましい。だけど私だって。と美香は隣を走っている奈良岡さんに目をやる。私だって幸せになるもん。私には奈良岡さんがいるんだもん。つい顔が笑ってしまいそうになる。付き合ってみると、奈良岡さんってちょっと変態っぽいところがあってびっくりしたけど、でも二人の間ならどういうゲームがあってもいいよね。はい、浅草駅最終電車、ドア閉めますからご注意ください。アナウンスが言った。慌てて近くのドアに乗りそうになったけれど、奈良岡さんは加賀美さんの押さえているドアの方へ走っていく。美香は懸命になって走った。はい、乗った乗った。加賀美さんがふざけて言い、美香はくすっと笑った。電車に乗り、奈良岡さんの横に並んで他の人たちが乗ってくるのを待った。奈良岡さんはいつもドキドキするようなことをさせるんだもの。昨日もすごくエッチな写真を撮られちゃったし。何俺こんなの読んでんだろう。さっきだってみんながいるところで内ポケットからあの写真を出して私に見せたりする。真っ赤になっちゃった。ひどいよあんなこと。誰かが気がついたらどうするの？でも奈良岡さんがするとそういう変態チックなことも楽しくなっちゃうから不思議だな。なんだ皆さん座らないの。最後に乗り込んできた加賀美さんがまたふざけながら言った。こんなに座席が空いてるのに、ほらほら、まず主役の二人が座らなきゃ。
いや、その主役って。
湯川さんは照れながら緑ちゃんとシートに腰を下ろした。思わず拍手したいような気持ちになった。他のみんなに気づかれないように、美香はそっと奈良岡さんの胸に、腕に寄り添った。はい。つか、俺が読むのは絶対おかしいでしょ、これ。
いやいやいや、全然 OK ですよ。ね
え。レスミ185番さんで、せっかくだからいろいろやってみようよと。せっかく、で、186番さんが、あーいいもん聞いたと。ね、187番さんがすごいね、ピキピキ。来る直前みたいな顔してますけど、
ピキピキしようと思ったけどなんかかわいそうでこんな顔になっちゃったみたいなね。
ねえ、
ねえ、超音波でしたもんね。うん、いいもの来ました。なかなかね、面白かったです。
面白かったか。
面白かったですよ。
じゃあ次、24時7分で赤坂見附駅で畑見か。ふと奈良岡さんから結婚を申し込まれる自分を想像した。なんだかとてもくすぐったくなって美香は一人で顔を赤くした。奈良岡さんはどんなプロポーズをするんだろう。普通のプロポーズって似合わないな。指輪を差し出して結婚してくださいなんてどう考えても奈良岡さんはやりそうにない。
似合うとしたら、いきなり車に乗せられて郊外の家に連れ込まれて、そして告げられる。この家を買ったお前と俺の家だ。ちょっと待って、私じゃなくて、ほらもうおかしくなっ、もうはい
はい、はい、ちょっと待って、私まだそんな、
ダメだ、もう解約はできない、神々だ、決めたんだ、断るな。クスクス笑いたくなった。そっと腕を横に立っている奈良岡さんに押し付ける。電車が動き始めて、釣り革を持った奈良岡さんの肘が美香の肩に乗せられた。ウキウキした気持ちで美香は緑ちゃんに聞いてみた。
式場とか決めたの？
緑ちゃんはちょっと照れながら美香に笑いかける。湯川さんは緑ちゃんよりもっと照れていた。
これから純とあちこち見て回ろうかって思ってるの。まだなの？
と美香はびっくりして聞き返した。
再来月でしょ、混んでるんじゃないの？予約とかちゃんと取れる？
みどりちゃんはちょっと首をかしげるようにして、湯川さんと美香を見比べた。
遅いのかな、
のんびりしてるなぁと思いながら、美香は加納内さんの方に行った。
遅いよね、普通そういうのって遅くても半年とかそのぐらい前には準備するもんじゃないの？電撃なのよ、
と加納内さんはちょっと意地悪な口調を作って言う。
急に決まったんでしょ、急に決めなきゃならない事態が発生したとかそういうことよ、きっと。
あっと美香は驚いて緑ちゃんに顔を近づけた。
そうなの？
キャーと緑ちゃんは笑い声を上げた。必死に首を振っている。
違うわよ、やだな、ちゃんと気をつけてるもの。あ、やだ、何言わせるのよ。
その緑ちゃんの言葉に鏡さんがおどけたような声で叫んだ。みんなで笑った。美香は楽しくて仕方なかった。そっと奈良岡さんを盗み見る。奈良岡さんも緑ちゃんを眺めながらニヤニヤ笑っていた。ダメよ、こら、と美香は奈良岡さんのほっぺたをつねってあげたくなった。変なこと想像してるでしょう。そんな想像しちゃダメ。想像するなら私にしなさい。なんでこんなこと言ってるんだろう。
お待たせいたしました。 A 段地下鉄銀座線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車浅草駅最終電車でございます。どなた様もお乗り違いのないようご注意ください。
アナウンスの声がなんだかアヒルが喋っているように聞こえた。
いつ決めたんだよ、と突然横で手賀さんが言った。なんだか文句を言っているような口調に聞こえて、美香は思わず手賀さんを見返した。
結婚するっていつ決めたんだ。
手賀さんはもう一度繰り返すように湯川さんに聞いた。
いや、
湯川さんは相変わらず照れっぱなしでただ頭をかいている。
ごめん、今一瞬ね、一瞬切れたんだけど、今大丈夫。おとといだよね。はい。おととい？嘘。
違う、そっちじゃなくて、上の方。
間違えた、ごめん。おととい？
と、湯川さんの代わりに緑ちゃんが言った。美香は緑ちゃんを見返した。
おととい？嘘。
言うと、緑ちゃんは幸せそうに微笑みながらもう一度言った。
おとといよ、プロポーズしてくれたんだもの。ね。
いいなぁと美香はまた思った。緑ちゃんの腕が湯川さんの腕に絡みついていた。美香も奈良岡さんに抱きつきたくなってしまった。そうか、加納内の方をやるべきだったかな。
おぉ。
畑美香の方はあんまり、てか、あれ？旗は こんなことを考えたのかっていう話ですけど、
うん、
そう
じゃあ次。
はい。
畑美香はそうだったのか。で、28分で赤見つけからドラゴン、ブリーンとアバストになっちゃった。畑美香。なんだか緑ちゃんをからかってあげたくなった。
おとといのプロポーズでその日のうちに即 OK？
笑いながら睨みつけると緑ちゃんは、
へへへ。
と小さく舌を出した。
なんかショック。
わざとらしくため息をつきながら、ミカは緑ちゃんと湯川さんを見比べた。何がショックだ？奈良岡さんがミカに聞いてきた。ちょっとドキッとした。
だって。
言いながら奈良岡さんを見返す。
もっとずっと前から話が進んでたんだと思ったから。
それがどうしてショックなんだ。奈良岡さんの目の奥が笑っていた。てんてんてん。言い返そうと思ったが、その目に引き込まれたような気持ちになって、ミカは言葉を飲んだ。つい目を伏せた。そういう時が自分にも来るのだろうか、とミカは考えた。この奈良岡さんが自分にプロポーズしてくれるような時がいつか来るんだろうか。ま、男と女だからね。鏡さんがおどけながら言う。気が合えば3分で結婚ってことだってあるよ。ねえよ。奈良岡さんがそこに突っ込んだ。ラーメン作ってんじゃないんだから。ぷーっとミカは吹き出した。みんなが笑い声を上げた。
いろんな人がいるよね。
加納内さんがまたちょっと意地悪な口調で言った。
何年も付き合っててプロポーズなんて関係ない人もいるし、たまたま気があってすぐに式場の相談しちゃう人もいる。
おや？と奈良岡さんが声を上げて、美香は彼を見返した。なんだか気になる言い方だな。加納内は由香に気があったのか。美香は加納内さんを振り返った。てんてんてん。加納内さんの目が大きく見開かれた。気のせいか、彼女の顔色がすっと変わったように思えた。あらら、正解かよ。と奈良岡さんが言った。え、加納内さん、まさか。引きつったように笑いながら、加納内さんはみんなを見回した。
何？冗談でしょ？どうして私が湯川さんを。
美香はびっくりした。加納内さんの目からポロポロっと涙がこぼれ落ちたからだ。てんてんてん。言葉が途切れ、そして加納内さんはくるりと体を返すと、みんなから離れて逃げるように車両の前の方へ歩いていった。残された全員の口から言葉が消えた。その沈黙を破るように鏡さんが声を上げる。おいおいおい、なんかやばいな。その鏡さんの言葉には誰も答えなかった。なんだか気が落ち着かなくなった。加納内さんは一番先頭のドアの前に立って、じっと外へ目をやっていた。
ちょっと私
言って、美香は手賀さんの後ろを回り前方へ歩いた。加納内さんはドアの前で泣いていた。ガラスに彼女の顔が映っている。まっすぐそのガラスを見つめながら、加納内さんは泣いていた。声も立てずに、しゃくり上げることもなく、ただ涙が加納内さんの方を伝い流れている。
加納内さん。
言いながら、美香は加納内さんの背中に手を添えた。加納内さんが小さく首を振った。で、次。24時9分、赤坂見附から虎ノ門。で、畑美香。
大丈夫？
そう声をかけた途端、まもなく虎ノ門、虎ノ門です。というアナウンスが車内に流れた。加納内さんは相変わらずドアに向いたままだった。ガラスに映った彼女の顔は彫刻か何かのようだった。頬を涙で濡らした彫刻。加納内さんの背中に手を置いたまま、美香はその彼女の首のあたりを見つめていた。
彼女さんの体がこわばっているのが手のひらに伝わってくる。電車の揺れに逆らうように彼女は体中をこわばらせていた。追いかけてきたものの、ミカにもこの後どうすればいいのかわからなかった。まさか彼女さんが湯川さんを好きだったなんて思ってもいなかった。それに気づかなかった自分が情けなかった。湯川さんと緑ちゃんが婚約したのもびっくりしたけれど、彼女さんの涙にはもっとびっくりした。本当にショックだった。ピンポンピンポン、また誰か始めた。泣いている彼女さんなんて今まで一度も見たことがなかった。絶対に涙なんか流さない人のように感じていたのだ。もちろん涙を流さない人なんていないだろうけれど、でも彼女さんにはそんな雰囲気がまるでなかった。家内で一番頼りになる女性、ずっとそんなイメージを抱いてきたのだ。はしゃぎすぎちゃった。彼女さんのそんな気持ちを知らなかったとはいえ、美香は自分の無神経さを悔やんだ。きっと彼女さんはみんなの話を聞きながら必死で自分の中の気持ちを押し殺していたのだろう。誰もが湯川さんと緑ちゃんの婚約に有頂天になっていた。全員が二人を祝福してあげているものだとばかり思っていた。でも彼女さんだけはそうじゃなかったのだ。てんてんてん。彼女さんが何か言ったような気がして、美香はドアのガラスに映った彼女に目をやった。
え？
聞き返したが、彼女さんは黙ったまま小さく首を振った。
ごめんなさい、私知らなかったの。彼女さんの気持ちも知らないでバカみたいに。
また彼女さんが首を振った。今度はさっきよりもずっと大きくて強い振り方だった。彼女さんは頬を手で拭いながらミカを振り返り、もう一度それをミカにはっきり見せるように首を振った。
なんでもないの、ごめんなさい。彼女さん。
電車がスピードを落とした。虎ノ門のホームが窓の外に現れる。言おうとした言葉が喉のどこかに引っかかった。電車が止まり、ミカたちのいる反対側でドアが開いた。
虎ノ門、虎ノ門です。ご乗車ありがとうございました。この電車は浅草行きの最終電車です。
後ろから男性の客が一人乗り込んできた。車内を見渡すようにしながら、客はそのまま後ろの方へ歩いていった。
飛んだ恥さらしね。
びっくりして美香は彼女さんを見返した。
泣くなんてバカもいいとこ。
美香は違うと首を振った。
そんなことないわ、恥さらしだなんて。
ホームの方でピーッと笛が鳴った。はい、ドア閉まります。閉まるドアにご注意ください。
やめようかな、
ぽつりと言った彼女さんを美香は見つめた。
やめるって、会社ずっと恥をさらし続けるなんて嫌だもの。そんな。
ガクンと車両全体が揺れ、電車が動き始めた。
ダメよ、そんなやめるなんて言わないで。
彼女さんが頬を引きつらせるようにして笑いかけてきた。こんな寂しそうな笑顔を見たのは初めてだった。
で次、24時10分虎ノ門から新橋畑美香。
何か言わなくちゃと思っても美香の口からは何も出てこなかった。何をどう言っても嘘になってしまうように思える。彼女さんの顔を見ていると、とても気休めのようなことは言えなくなってしまう。そう、今は何を言っても彼女さんには気休めにしか過ぎないのかもしれない。彼女さんは美香の頭を通り越して見上げるように視線を上げていた。やっぱり彼女さんって綺麗な人だ。美香は毅然とした彼女さんを見ながらそう思った。泣いていてもこの人はやっぱり素敵だ。一体いつからと美香は思った。彼女さんはいつから湯川さんのことが好きだったのだろう。 もうずっと前からそうだったのだろうか。その気持ちをずっと胸の中に秘めていたのだろうか。まるで気がつかなかった。鈍感なんだから、とミカは自分に腹が立った。そう、本当に鈍感もいいとこだって。ミカさんとミドリちゃんが付き合っていたことだって私は全然気がつかなかったのだ。今日のいきなりの婚約発表には本当にびっくりしてしまった。そういう嗅覚っていうか、まるっきり鈍いんだな私って。だけど加納内さんってこんなに純粋な人だったんだ。こんなに素直に自分の気持ちを外へ出せる人だったんだ。ずっと胸の中にしまっていた湯川さんへの思いが婚約のことを聞いた拍子に涙になって溢れてくるなんて、なんだかとっても素敵に思える。その加納内さんの視線が横に流れ、つられてそちらへ目を向けて美香はびっくりした。てんてんてん、湯川さんだった。湯川さんがこちらに向かって歩いてくる。どうして？マキちゃん。湯川さんが加納内さんに向かって言った。なんだか切羽詰まったような口調だった。
湯川さん、
つい美香は言いかけた。ただその後が続かなかった。何を言うつもりだったのか自分でもわからなくなった。湯川さんが何のためにここへ来たのかが美香には理解できなかった。だってそんなことをしたらもっと加納内さんがかわいそうじゃないか。マキちゃん、言い訳はできない。でも間違いなんだ。俺彼女と結婚するつもりなんてない。間違いなんだよ。てんてんてん。びっくりして美香は湯川さんを凝視した。それって一体どういうこと？加納内さんに目を返す。加納内さんの方をまた涙が流れていた。結婚するつもりなんてないと湯川さんは言った。そう言った。でもさっき湯川さんはみどりちゃんと婚約発表をしたばっかりなのだ。それがどうして？美香は湯川さんと加納内さんを見比べた。てんてんてん。ということは心に秘めていた思いって言うんじゃないの？加納内さんと湯川さん、お付き合いをしてたってことなの？なんだかよくわからなくなった。ごめん。まるでつぶやくように湯川さんが言った。加納内さんはバッグを開け、ハンカチを出して涙を拭いた。そのまま彼女はクイッと首を上げて湯川さんを見つめた。
謝ってもらう必要なんてないわ。
そう言った加納内さんの声が震えていた。震えていたけれどそれでも加納内さんの言葉は毅然としていた。
俺ばっか喋ってんじゃんねえ。
いや、いいんじゃないですか。だって、イサムさんの放送だし、それはなんか、基本っていう気がね、しますよね。ねえ。ですよ。
全然出てこねえなと思って。
イサムさんのリスナーにとってはもう、ねえ、生ゲリスナー冥利に尽きるっていう放送ですよ。
で、次。最終回、24時11分で虎ノ門から新橋駅、畑美香。どうぞ。
はい。はい。どこも間違ってなんかないわ。湯川さんが鈴木さんと結婚しようが何しようが私には関係ないことだもの。
そういう加納内さんに湯川さんが首を振った。そうじゃない、違うんだ。どうしたらいいのか美香にはわからなかった。加納内さんはまっすぐに湯川さんを見つめている。湯川さんも加納内さんを見つめていた。だけどつまりこの二人は多分、と湯川さんが苦しそうな声で言った。何を言っても多分言い訳になっちゃうかもしれないけど、俺彼女と結婚するつもりなんてない。なんでこんなことになったのか自分でもよくわからないんだ。でもマキに対する俺の気持ちは変わってない。俺はマキが。
やめて。
加納内さんは頭を振り立てるようにして湯川さんの言葉を遮る。
バッカにしないで。あなたの気持ちなんて聞きたくないわ。
てんてんてん。湯川さんは首を振りながら頭をうつむけた。 自分だけがこの場から浮いていた。私がいていいような雰囲気じゃない。こんなのってすごく困る。しかし、ミカは動けなかった。瞬きをするのも怖い気がした。頼む、許してくれ。ぽつりと湯川さんが言った。だとすると、と、ミカは二人を見比べながら思った。みどりちゃんのことはどうなってしまうんだろう。湯川さんは結婚するつもりなんてないと言った。でも、さっきまではあんなに幸せそうだった。抱き合ってキスしていたし、ずっと手をつなぎっぱなしだった。本当に結婚するつもりがないのなら、どうしてあんなことしたんだろう。よくわからなかった。湯川さんの考えていることがまるっきりわからない。つまり、こういうこと？湯川さんは金内さんと緑ちゃんに二股かけていて、結婚話が出て金内さんが泣いちゃった途端、今度は金内さんの方が良くなっちゃったってこと？金内さんがバッグの中から何かを取り出した。その手を湯川さんの方へ差し出した。
返す。私のも返して。
それは鍵だった。金内さんの手のひらに乗せられていたのは銀色の部屋の鍵だった。頼む。湯川さんが押し殺したような声で言った。その途端、金内さんは手の鍵をスルリと滑らせ床に落とした。カチンと音を立てて鍵は湯川さんの足元に転がった。金内さんは湯川さんに背を向け、またドアの方を向いてしまった。鍵？ミカは言葉もなく湯川さんの靴の脇に落ちている鍵を見つめた。天井の蛍光灯の光を受けて鍵は冷たく鈍く光っている。湯川さんの部屋の鍵を金内さんが、私のも返してと言ったってことは、金内さんの鍵も湯川さんが持っている。
ひどい。
気持ちがつい言葉になって出た。湯川さんと目が合った。ミカはつい金内さんと湯川さんを見比べた。バカだったと思う。湯川さんは鍵を拾おうともせずに金内さんの背中に言う。何も考えていなかった。鈴木みどりとあんなことになるなんて自分でも思っていなかった。彼女に対しても俺は悪いことをしたと思うし、その何十倍も何百倍もマキに悪いことをした。車内が突然明るくなった。窓の向こうへ目をやると新橋駅のホームが見えた。金内さんがこちらに向き直った。しかし彼女は湯川さんのこともミカのことも無視するようにして反対側のドアに向かって歩き始めた。その後ろを湯川さんが追いかける。てんてんてん。思わずミカは床に目を落とした。金内さんの手から滑り落ちた鍵が床に転がったままになっていた。つい二人に目をやった。鍵と口の中でつぶやいた。そのままにしておくこともできず、ミカは床の上から鍵を拾い上げた。鍵を持って二人の方へ歩く。マキだけだと背を向けている金内さんに湯川さんが言っていた。それしか言葉が見つからない。勝手な奴がいくら勝手な言葉を言ったって何の言い訳にもならないのは分かってる。でも頼むからもう一度チャンスをくれないか。お願いします。許してください。金内さんは湯川さんを振り返ろうともしなかった。こんなにひどい人だとは思わなかった。ミカは湯川さんを眺めながら思った。なんてひどい人なんだろう。電車が止まり、ドアが開くと同時に金内さんはホームへ降りる。その後を追って湯川さんが、そしてその後ろからミカも続いた。マキと湯川さんが金内さんを呼ぶ。さらにもう一度マキ。金内さんの足が止まった。湯川さんを振り返り、金内さんは一言だけ言った。
さよなら。
そして彼女はまた湯川さんに背を向けホームを歩き始めた。ぼんやりと湯川さんがその後ろ姿を見ていた。
湯川さん。
ミカは手の鍵を差し出しながら言った。その瞬間、湯川さんが金内さんを追って走り出した。てんてんてん。ミカはその二人の向こうに目を留めた。
奈良岡さんが緑ちゃんの肩を抱きながら歩いていた。その肩に回された奈良岡さんの手が美香をなんとなく不安な気持ちにさせた。終わり。
はい、
終わりです。
なんかまた微妙だね。
え、てかあの畑美香は基本的にあんまりそのなんつうのかな、畑美香の話じゃないね。
ないですね。すごい傍観者なんだけど、
そう
パートがあるって感じでしたね。
うん、ここにいるから、あの、とりあえずこいつも99人の中に入ってるけど、あんまり、ね、うん。一番初めの方のちょっとまあ、奈良岡戸っていうのはあれなのかもしれないけど、でもその後は、もうほとんど傍観者って感じだね。
ですね。
だって、ゆかの時の話をやってる時とすごい、ね、近いし、そうだからそんな感じやね。なんか同じのをまた読んでるような雰囲気が、しましたよ、なんとなく。
へ
え、鹿之内っていうのは俺はやったんだっけ。
鹿之内さんやってないんじゃ。
鹿之内はまだやってないか。
うん、多分
なんかあんまりやった覚えはないんですけどね。確かに
あのうちっていう名前を聞いてない気がしますね。マキちゃんっていう名前だけは聞いたんですけどね。マキちゃんの名字が、ああ、カノウチだったんだっていうぐらいですね。
ああ。
うん。
カノウチは何話だ？カノウチ6話のやつにいるかな？カノウチ、カノウチ。あれ、カノウチいねえな。あれ、カノウチ何話だあいつ。
わかん、あ、何話かはわからない。
普通同じだよね、だってね。あれ、6話完結のとこいねえな。
せっちゃん間違えたかな。せっちゃん、
いや、わかんない。自分が、あれ、カノウチ
終わりますよ。新橋駅で終わる、カノウチ巻き。
ねえ、だって一緒に降りるからここで終わりだもんね。
うん、またせっちゃん見えたかな。
いや、わかんねえ。鹿之内、鏡、旗、湯川、栗原、手が、鈴木緑、奈良岡、水口。7話じゃないよね、うん、それともあいつぼーっとしてる時に時間が過ぎちゃった。
へへへ、6、7、8、9、11、いや6話ですよ、鹿之内巻き。
あれ
10話だもん。
わかんねえ。
6、7、8、9、10、11やから6話ですね。今、
だよね、
見てみたけど、うん、6話です。
わかんねえ。
あ、せっちゃん。
まあ、あれでも99人ここに書いてあるはずだから、入ってそうなもんだけどな。うん、わかんないけど、うん、まあいいや。
うん、
鹿之内いねえかな。うん。まあいいや。とりあえずですね、もう12時半なので、
はい、
この辺で2時間半配信。
そしてここから拡張タイムが始まると。
死んじゃう
ね。いやー、イサムさんはやっぱりこういう時にこうファンのために費やす人ですよね。
死んじゃう。
ねえ、
死んじゃう。
いやいや、人間死なないですよ。寝ないぐらいで死なないですよ。
仕事、ね、仕事中に倒れる。
いやいやいや、仕事中とかはリスナーには関係ないので。だから、でも書き込みは増えますよ。イサムさん、今来た、今来た、今来たって多分書き込みが入ってきてます。早くみんな書き込んで。
ああ、レッスン188番さんで、救急電車は後味悪いのが多すぎです。死んでも死ななくてもと。
後味悪いですね、本当に。
てか、あの、なんつうのかな、ハッピーな話がほとんどないです。
ませんね。
大体、っていう話ばっかりだもんなって。
そんなばっかりですね、本当に。うん、
そんなばっかりだもん、本当に。
後味が悪いか、先が気になるから、その先を別でなんとか聞かせてくれないかって思うような話ばっかりです。
うん。そんなのばっかりだもんね、うん、確かにね。
たぶんほら、189番から、もう、グッジョブが並んでますよ。読んで
ください。189番さんで、イサムさん今来たと。で、190番さん今来た、今日はコラボですかと。で、191番さん今来た、192番さんで今来た、あくびちゃんがゲストかと。
ピンポン。
ピンポンじゃないし、もう。
てる。
もう寝るし、さすがに。やべえし。
飲んでたとしても素晴らしい。素晴らしいでしょ。こんなにいい反応するリスナーがついてるの幸せじゃないですか。
あ、まあ、確かにね。こうやって書き込んでくださるのはね、ありがたいっつうのはありますけども。
そうですよ。
確かにね、本当に。まだ書いてあるよ。193今来たで、194が今来たコラボ拝聴って書いてあるんだけど。
素晴らしい。皆さん、グッジョブ。
もういいです。もう、だって、下老日、本スレ避難所だってやってるでしょ、だって。
だってここジータですもん。関係ないじゃないですか。ね。
きついね。
え？
きついね。
ジータ、やっぱりこう、ジータってことは、こう、ジータに来てくれた皆さんを、とことんまで楽しませるためにジータを作ったわけですよね。ね。
195番さんが今日は誰読むのなんて言われて今日は誰読むのと。
わかる。今来たら知らないですよね。あ、それは基本だと思います。これからですよ。ね。これから
寝まーす。
ダメですよ。1時まではとりあえずやりましょうよ。かわいい。
何言ってんだよ。本当にやべえぞ。
かわいそうじゃないですか。マジでマジで。かわいそうじゃないですか。ねー。
なんつうのかな、反撃に回ってるでしょ最近の、俺が攻めてるのがあるから。
そうですよ、私のイメージがものすごく悪くなってるところを、こういうところでこう、解消しないと。ね、もう、私はリスナーの、ね、味方ですよっていうのをこう、吹聴しておかないと。
びっくりしたよ。レス読み196番さん、当然、イサムさんとアクビジョンも今来たですよね、と。
来ました。
意味わかんない。2時間半配信してんだろ、と。確認しろっつってんだよ。
今来たよ。当たり。
当たりじゃねえし、もう、意味わかんねえ。197番さん、イサムさん、はじめましてって来たよ。今来たじゃねえもん、もう、はじめましてって来た。
送っちゃおう。
今来たとかよりもすごいね。初めて聞きますと。
こんな感覚。すごく好きですね。
はじめましてって来たよ。はじめましてだよ。はじめましてですよ。
はじめまして。こんにちは。
はじめまして。だけど残念なことにね、これでもう終わっちゃうんですよ、今日は。
さん、まだまだそうなので、よかったですね。よかったね。イサムさんまだやるんですよね。
198番さんで、イサムさんはじめましたって書いてあるんです
よ。はじめました。
はじめましたって書いてあるんですけど。
さ、みたいなね。イサムさん、ここまで書かれたらやらないとまずいんじゃないですか。
え？
やっぱりここまで書かれたら普通やるでしょう。ね、
やったじゃん、だから俺。
今来たし、ね、私、196番さんの書き込みで思い出したんですけど、ね、今来た。頑張ろう。ここから頑張ろう。
あくび嬢ね、自分でちょっと番組持って配信してみ。
いや、私はまだほら。
それ、こういう攻めを受けてみ。
配信じゃなくて、リスナープラスサポーターですか。私の立場は一生変わらないので、まあ言いたい放題ですよ。ねえ。
でもほら、やめますわ、やめますわ。お疲れ様でした。ありがとうございました。もうだって勘弁してくれよ、本当に。毎日来てて今日2時間半もだってやっちゃん呼んでやってやったじゃんだってさ。
でもやっちゃんと多分私が来てることでだいぶ軽減されて2時間半のうち楽だった時間が結構いっぱいあるんじゃないかと思うわけですよ。ねえ。違いますかね。ねえ。
この野郎。お前何言ってんだよ。
やっぱりね、やっぱその辺はリスナーの代わりに突っ込むのが私の役目なので、頑張らないと。
もうやめます。ファイルバンクの方にアップしますんで、もし、来たいという方は落として聞いてみればいいじゃないと。
みんなの書き込みが足りないみたいだよ。
ということでですね、この辺で、ちょっともううるさい、もう。切るぞ、もう、スカイプ。ほんと。ほんと何歳だよそんなことして。アンさんはアンさん何歳になってまでそんなことしてんだ本当に。
いやでも心はずーっと16歳ですよ本当に。
なーによなーによ。
そうですよ、ほんとほんとほんと。やっぱその心が16歳っていうのを保っているので外見も若いわけですよ。分かってるじゃないですか、イサムさんね。
まあ確かに実年齢と比べたら随分若いなとは思いましたけどね。
そうなんですよ。ですよね。
うん。
200番さんのこれはちょっとわからない、夫婦漫才じゃない、夫婦漫才あと3時間
漫才じゃねえし。
漫才は難しいでしょ、本当に。
漫才なんてできません、
ね、漫才はちょっと難しいです。
ええ、
うん、
漫才ではござんせんよ。ええ、
ほら、イサムさん199番を読んでくださいね。
は？
今来た。今日はやっちゃんとラクビジョンのコラボか。やっちゃんも帰りました。
うん、だからぜひね、録音の方を聞いていただければと。
うん、
うん、で201番さんであくび PC 来たら配信しますと
言ってません。
まっすぐね、まっすぐストレートで返したね。もう
言ってないよ、言ってないよ、
ほんまにもうやめますよ。さすがにやばいですよ、もう寝ないと本当にやばいですから、ええ、やめますよ、ええ、ねえ、つうことで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。ね、多くの方に聞いていただいてありがたいですよ、本当に。
本当にありがたいですよね。
うん、つうことで、本当にこの辺で終わりにしたいと思います。ファイルバンクの方にはアップしますので、1番の書き込みを見ていただければ、まあ、どうすればいいかっていうのはわかると思います。はい。つうことで、この辺で切っちゃいます。
あ、そう、でも、
何
を読んであげた方がいいと思います。
え、
203番さんが書き込みをしてます。
朝までやったら逆に眠気がなくなるよと。
でもこれは真ですよね、真なりですよね。
え、
あってやってたら本当に眠気なくなるじゃないですか。こうすごい眠い周期を取り越すと、うん、耐えて眠いのに眠れない状態になりますよね。
じゃあやってみろ、じゃあおいおい、じゃあやってみろおい。
いやいや、配信はしないけど、友達とこうスカイプか、メッセのボイチャをやってて、昼に出なくてずっと喋ってて、眠気が覚めることありますよ。なんか眠くなくなったねっていう瞬間がありますよ、本当に。
でも、寝ないと死んじゃいますから。
でも、204番さんが、あ、これはオツオツオツか。オツがいいですね。置いといて、205番さんが、これからフリスク入れて5時まで配信。
フリスク入れて？
入れてか。まあフリスクは効きますけどね。かなり覚醒しますけどね。これ入れるってどこに入れるんですか？イサムさんなりの入れ場所があるわけですよね。
なんだよそれ、俺なりの入れ、何それ。で206番さん、イサムさんはこのまま PC 放置で寝て、あくびさんは喋り続けるで OK だって。できっか、できっか。やるならそうするぞ。
無理無理。あれじゃ、そんなネタがないですもん。ネタのない人間ですよ。本当に、うん、ありませんよ、ないですよ。
207番さんで、イサムさん採用。これからフリスク入れて5時まで配信って書いてあるの。採用なんて一言も言ってねえし。
ねえ、
どこに入れるんだよと。ねえ、
拡張選手だから大体場所は特定できますよね。ねえ、
口じゃないんですか。
口じゃないでしょう。口は私。
え、
私は口です。でも、イサムさんは多分違うと思う。まあ、その先から。
すいません。絶対俺さ、自分のこと知らない人聞いてたら、本当になんだろう、こいつって思われるよ、本当にね。
ねえ。
ねえ、うん、やばいよね、こいつね。
絶対あっち系だろうな、みたいなね、うん。思いますよ。
本当にね。やばいやつだよね、本当にね。
思いますね。うんうん。まあ、しょうがないです。
つかさ、俺やめるって言ったら、またダラダラ喋ってもうやめねえとダメなんだって、ね、
はい、クオリティっていうか、それはみんなよく分かってるっていうか、それこそがイサムさんっていうかね、そういうの
です
か。
もう切る
ね、みんな書き込みが足りないぞ。
じゃあもう切ります。この辺で終わりしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。それでは、バイバイ、
お疲れ様です。